こんにちは。
こんにちは。
スタートアップのスタートアップによるスタートアップのためのポッドキャスト、スタートアップポッドキャストの時間です。この番組では毎月旬な起業家の方をお招きして、起業家同士で本音でトークしますということで、
はい、なんと第3回まで
まあなんとかね
来ました
3回も続きましたね。
好評なのかどうなのかさてお
き、いやでも好評じゃないですか。僕の周りではちょくちょくメッセージもらったり、まあ、知らないエンジニアの方とかもメッセージくれたりしてるので、まあ、僕的には、
結構90分もあるんですけど、割となんか軽く聞けていいと、
そう、この軽くが、ね、聞き流すメディアですよ、これは
いいかなと思っていて、多分こう集中して聞いても有益な話なのかっていうところは
有益な話にしていきましょう。
この間とかだって油そばの話しかしないですからね。確かにね、最初
食い物の話がほとんどでしたからね
そうなんですよ。でも最初ラスベガスから始まって、でまあつい2月東京でやって、まあ、今回もこれ東京で、秋葉原でやってますけど、
まあ、この間というかね、3月にあった大きいイベントといえばやっぱりサウスバイサウスウェスト2018があって、まあ、僕は行ってないんですけど、はずむさんは
ちょっと今回初めて僕は参加させていただいたんですけれども、まあ、まずアメリカ南部テキサスに行くということがそもそも初めて でサウスバイっていうのは僕の中ではやっぱり音楽イベントの色彩の方がかなり強くて、
なるほど、
あ、ここってこれだけいろんなミュージシャン出たよねとか、例えばまあ僕の好きなバンドだとストロークスとかがそこで鮮烈なデビューを飾ったりとかっていうのがあったりしたので、僕の中ではおお、これはロックバンドとして出たかったよねみたいなところをスタートアップとして出るというような形で今回出させてもらったんですけど、
ちょっとフォローするとサウスバイサウスウェストは、まあ音楽と映画とインタラクティブの3つを組み合わさったフェスティバル、
で特にそのインタラクティブのところで、まあ、スタートアップが展示をするような日っていうのが
トレード
ショーが設けられていて、僕はそこで、まあ、一人ですね、出展してたわけですけど、
ブース出したの、
ブース出したんですよ、まあ、ちょっと間上がりして、で他のところむっちゃ目立ってるんだけど、うち奥の方にいまして、まあ、閑古鳥が鳴きながらですね、
マジで
これやべえなと言いながら、しかもバナーロールはエアでロストするし、
マジで
帰ろうかなと思ってたんですけど実は結構いろんな知り合いの方が日本から今回は多かったし、展示してるものが最高に面白くて、例えば CS とかだと、まあ、結構出来上がったプロダクトが出てくるんだけど、サウスバイだと未完成な野蛮さ、いい意味でですね、あって、まあ、そこの創造性っていうところに結構刺激を受けたし、やっぱり、
まあ、CS はやっぱさ、もう商売しかないけど、サウスはまあアートでもいいし、なんか そこの多様性が認められる感じあるよね。
やっぱ勝負挑んでちゃんと面白いかどうかの方が大事だし、勝負してるかどうかがすごく大事で、それが商業的にどうかっていうところじゃないところですごくいいイベントだなと思っていて、逆に投資家とかが非常に少ないっていうところも僕はいいなと思っていて、
あ、CS の方が多い、
セスの方がやっぱすごく年が来るっていうか印象が僕はあったので、その中ではこう本当にみんなが自由に面白いと思えるものを展示してるっていう空気感は、まあ、それこそ元々が、まあ、音楽フェスであるっていうところに、まあ、非常に端を発してると思うんですけど、まあ、そんな中です ね、
そんな中ね、
今回そのサウスバイで、
ね、超旬な感じのね、
もう大活躍されていた本当にすごかったんですよ、もう、そのブースには人がもうずっといる、
マジ
30分ぐらい止まってる人がいる、
まあ、サウスバイに限らず、僕はこのポッドキャスト始めた時に、まあ、この方にはぜひ出ていただきたいなと、
それずっと言ってましたよね、本当にね、
それがやっと叶いました、今日の、ゲストはですね、サウスバイサウスウェストで、トランスペアレントという、製品をローンチされたと言っていいんですかね、はい、ドキドキインクで活動中の井口隆人様です。
サマ。
サマから入る。
イエーイ。
なんか拍手。
井口さんです。
はじめまして。
はじめまして。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ簡単にプロフィール紹介します。井口さんは、ドキドキインクファウンダー CEO。2009年拡張現実アプリ世界カメラをローンチ、世界的 AR ブームを巻き起こし、テッククランチのベストモバイルファイナリストに選ばれると、2013年 Google グラスの有力な対抗馬としてフォーブスはじめ世界中のメディアから評価されるテレパシー1を発表、現在サンフランシスコと京都を拠点にドキドキインクで活動中で、サウスバイサウスウェスト2018では会話を即可視化するトランスペアレントという製品を発表されたとのことです。
はい、
はい、 どうですか。
もうこんな感じなんですよね、振りがね、常に、はい、
サウスバイの話はどうなんですかね、皆さん興味あるんですかね。
いや、興味ある人だと思いますよ。
そもそも最初 CS から僕ら実は入ってて、
うんうんうん、
CS の、うん、あの会場付近のホテルで CS に参加しているというところからスタートして、うん、そこをまあこう話しながら、その時は小笠原さんに出ていただいたんですけど、
そういうことか
っていうのもあって、例えばこれ第1回から聞いてる人だと、うん、CS と何が違って何が面白いんだろうみたいなところもそうですし、こうもうサウスバイの良さみたいなところっていうのはまさに井口さん何度も出られてると思うんで、その中でも多分歴史を見てると思うんですよね、うん、でだんだん、いやサウスバイもう一緒みたいな声が出てる中、いやそうじゃないっていうところの思いとかあるような気がしていて、
そうそうそう、まあ、世界カメラが2009年のローンチなんですけど、うん、あれはね2008年にもう ある意味ローンチしちゃってるんですよ、
うん、
で iPhone の一番最初のすごく有名なスティーブ・ジョブズによるプレゼンテーション、
うん、
3 things っていう、
うん
うん、覚えてます？
覚えてないです。
タッチスクリーンでコントロールできる大画面の iPod と革命的な携帯電話と、
うん、
なんていうの、画期的なそのインターネットナビゲーターを今日発表します。
ナビゲーター、
はい、で3つ、
うん、
ね、3つですでって言った時に、実はこの3つはワンデバイス。
お、うん、
本持ってきたよ、それは。
いや、持ってるんです
ね。持ってる。まさにね、そう。
でもなんか僕、iPhone が最初使った時に、その世界カメラが流行ってたイメージがすごいあるんですよね。
あ、おっしゃる通りで、これワンデバイスっていう、オースティンでまさに買ってきた。
すごい厚い本を、
すごいいい本で、これ。携
帯されてますね。
これね、めちゃめちゃいい本で、その、だから、どうしてもそのなんだろう、そのジョブズのストーリー、ヒストリーとして語られるその iPhone を、
うんうん、
本当実際に現場で作った人たちのことをもうリアルにもう克明に、
なるほど、
全て書いてる本でめちゃめちゃいい。
いつから、いつ iPhone が出て、いつから世界カメラの開発を始めたんですか。
2007年に発表されて2008年にリリースされてるはずなんですけど、 iPhone って、
うんうん、
で世界カメラ2008年に発表して2009年ローンチしてるんですよ。だからその
結構シームレスにつながってますね。
ほとんどそのなんだろう、 iPhone のその登場を受けて発表されて、
うん、
で日本で iPhone3G が、ローンチした時に、うん、まさにその日にアプリが出るっていう、
うんうん、
それは どこで開発してたんですか。
いい質問ですね。それはね、そうそう、岐阜県でやってたんです、これが。
岐阜、
じゃあまあ普通に日本で、
うん、
でも発売日に、
細かいことを言うと、まずヤフオクで iPhone の初代買ったんですよ。
おお、
うん、
なるほど。
であれはエッジで動いてるので、
うん、
日本の携帯の電波は使えないですよね、
うん
うんうん、でそのご存知かどうかわからないですけど、最初はもともと SDK がなかったんですよ、
うん、
アップストアもなかったですよ、う
ん、まあそっか、最初、本当に最初ですもんね、
うん、ウェブアプリは作れたんですけど、本当にそのバイナリーでアプリを作ることができなくて、でしかもジャイロがなかったんですよ。
あ、
うん、
加速度はあったってこと、
うん、アクセラメーターはあったんですけど、うん、ジャイロがなかったんですよ。だからね、最初ね本当に詐欺だって言われたの。なんでかというとジャイロがないから。
ジャイロがないと何が違うんですか。
要するに方位がちゃんと取れないんですよね、
うん、
自分がどっち向いてるかっていうのはジャイロがないと取れない
ん
ですよ、
うんう
んうん、で、
そっか、それでナビゲーションとかやろうとしてた。
そう、それはね相当詐欺って言われたんですけど、
うん、
まあね、これって本当信じてもらえないんですけど、絶対ジャイロはつくと、うんうん、と思ってたんですよ、
うん、
ああ、なるほどなるほど。言われてないけどってことですか。 その時はついてなかったけど、いずれつくだろうっていう予想してた、
うん、あとアプリケーションのストアも絶対に出る。
うん、マジっすか、
うん、
それは結構賭けですよね。
あとね、なんかスクリーン上にデジタルのデータを出すっていうことが正式にはその許容されてなかったんですよ、
うん、
あれってカメラのプレビュー画面じゃないですか。あの世界カメラ使ってる画面って、
あ、はいはいはい、
で普通そのカメラのファインダーになんか情報を出すってやらないじゃないですか、
うん
うん、それまではないです、
ね、あれはだからちょっとハックしたやり方だったんで、うん、要するにそのアップルのそのアプリを審査する側から、
うん、
あの正式に許可されてなかったですよ、
うん、
だからダメって言われてもおかしくなかった、
うん、へえ、
うん、だもう相当こうなんていうかな、あの針の上を歩くようなところがあって、
うん、
アップストアはない、 SDK も固まってない、でしかもその何だろう、あの画面上にデータを出していいかどうかも不明、
うん、
でかつジャイロがない、
うん、
加速度センサーしかない、
全然できる要素揃ってないじゃないですか。
全く揃ってなかったんで、みんなから散々詐欺って言われたんですよ、
うん、
でも絶対入るで絶対押し切るみたいな、その画面がどうこうは押し切る、でジャイロは絶対入れる、こいつらは。
えそのすいません、その時は井口、うん、さんはどういう状況だったんですか。もう会社は持っていって、
僕ねそのまその、そのまあ、トンチドットって会社なんですけど、うん、それまで10年自分のスタートアップをやっていて、
あそこまでにまず10年スタートアップをやってるんですね、
う
ん、
ブログのね、そのなんていうかな、エンタープライズ向けのエンジンを作ってたんですよ、でそのアットネットホームとかソニーマガジンズとかあのソネットとか、
うん、
そういうところにその当時はまだクラウドっていう概念がなかったんで、
うん、
ASP っていう、
あ
インターネットサーバーの中にそのプログラムのソースコードをインストールして、そのシステムを提供するって、 ASP っても今そういう言い方しないですけどね、まあ要するにウェブアプリのエンジンをやってたんですよ。だからね、そのエヴァン・ウィリアムズとかすごいやっぱり目の敵にしてて、僕はブロガーやった人間じゃないですか、その後ツイッターじゃないですか、そこからミディアムじゃないですか、こ
ん
ちくしょうみたいな、
なるほど、
目の上のタンコブだなみたいな感覚があって、でそのなんて言ったらいいんですかね、あのそう2007年に要はだからその iPhone が出るか出ないかって発表されるかどうかっていうぐらいのタイミングに、昔僕がそのそう一部上場会社の社員だった時代があるんですよ。そう社員だった時代があるってみんな信じてくれないんですけど、
ちなみに何年、
企業より前
15年ぐらいいろんな会社でそのプロデューサーやってたんですけど、
15年って結構ですよね。
やっぱみんな信じてくれないんですよ。井口さんが会社勤めをしてましたっていうことが、いやありえないでしょみたいな、うん、
へ
え。その頃の同僚の男の子がたまたまその表敬訪問で久しぶりにユゴスガ会で来てくれたんですよ、
うん、
で僕はだから10年来そのブログのシステムを広めるためにいろんなことああでもないこうでもないってやってたんですけど、
うん、
なんかねいきなりねこんなこと言うんですよ。井口さん世界変えてますかって。
すごいですねその問いは、
うん、はい、担当直入に
それにはいと答えられる人間はほぼいないと思うんですけど、
ね、これね本当ね脳天をこうぶん殴られた気がして、
うん、
やばいと思って、で即その会社売却してお世話になってたその印刷会社の会長さんに買っていただいて、で即その事業計画考えるんですよ。要するに世界を変える仕事は何なのかっていう問いを立てて8つぐらいね書くんですよね、事業計画案を。で1個は今から考えるとビットコインなんですよ。
お
世界共通のデジタル通貨なんですけど、僕数学の素養が全然なくて、やっぱりそのなんていうかな、暗号化っていうかその、ね、クリプトカレンシー の、 そのやっぱり設計とかデザインができる、あの元々の地頭がなかったんで結局その構想に終わっちゃったんですけど、その世界共通の通貨、
うん、
でもう一個は未だにまだやられてないんですけど、世界共通のインターネット言語、言語ってそのプログラム言語じゃなくって、こうおしゃべりする言語、
うん、
これをみんなで作れるっていう、
うん、
明日からいきなり違う言語をしゃべり始めるっていう、うん
でエスペラントのインターネット版、
そうインターネットで構成された構築されたエスペラント語っていうのと、
うん、
まあ、他にいろんなアイデアがあって、あ1個ねロボットもあったんですよ。
うん、
当時はまだその個人がロボットを作るなんてそれも考えられない時代で、
うん、
まあ、要するにそのラズパイとかね、なんだろう、アルディーノとかね、あれ全然なくて、
うん、
でアクチュエーターとかセンサーもすごい高くて、工場とかその研究所がないとロボット作れなかったんですけど、太陽光でその自然にこうその日照条件のいいところに移動する能力を持ってて、でベランダでそのプランツの管理ができる、
なるほど、
永久稼働型ペットロボットっていう、プランター兼ロボット、
それ今でも全然出そうな、
ありえるよね。そうで当時やっぱりそういうそのロボット技術のインフラが個人の手に全く届いてなかったので、あのちょっと難しいなっていう。でそのそうビットコイン的なクリプトカレンシーやっぱり数学がないととてもじゃないけどできないのと、あとはその言語はやっぱちょっとなんかすぐプロダクトになる感じもしないし、やっぱビジネスモデルもあんまり浮かばなくて、で世界カメラが一番ピンときたんですよ。ほう、あこれはなんか頑張れば2年以内には実現できるだろうし、
素晴らしいな。すちょっとここで世界カメラが何かわからない、うん、多分リスナーの方もいると思うので、はい、ちょっと
ググって
ご説明いただいてもちろんググっていると思いますし、これまさに後ほどねご紹介いただくトランスパレントとかがすぐひょいって出てくると思うんですけど、
世界カメラはまあだからあれですよね、そのスマートフォンを向けた方向にある場所とか、あるいは場合によってはその人物とか、あるいはオブジェクトに関してのデジタルのタグを瞬間的に出して、例えばその富士山に掲げるとこれは富士山ですっていう、富士山情報がその場で瞬時に出るっていう、要するに全く検索がいらなくなる、かつ何かを知るっていうことにおいてただ見るだけっていう体験を届けることによって世界の地を誰もが簡単に瞬時に共有できるっていう、そういう、まあ、一種のこうブラウザーなんですよね、
なるほど、なんでそれを思いついたんですか。
これね面白くて、当時ね江戸川区に住んでたんですよ、でいろんなこうなんか事業プロットを考えるじゃないですか、でまあ楽しいといえば楽しいんですけど、大体こう煮詰まっちゃうでしょ、
それ一人で考えるんですか。
いやみんなと考えるんですけど、みんなと考えるんだけど、みんなと考える時間ってそんなにないじゃないですか、ね、
まあ、考えてきたものを持ち寄るから、それまでの過程の孤独がありますから、
ブレスの瞬間はまあ一緒にワイワイやるんだけど、それまではまあ孤独な作業じゃないですか、でそのいや世界変えてないよなってこう失意の中でね、なんかそのそうそう、なんかぼーっと富士山の方向見てたんですよ、
江戸川区、
そう
小岩あたりですか、
あ違う違う、東葛西
東葛西、あ晴れてる時はね、
そうそう鉄道博物館あるよね、ただなんか降りてきたんですよ、あーっと思って、空間にタグがついたらこれめちゃめちゃいいじゃん、バーシーンと来てこれだと思って、でそれを自分なりにそのストーリーを書いたり、なんだかんだ知ってるうちにこれ面白くて、あの葛西に住んでたんで東西線で移動してたんですよ、そしたら多分なんだっけ、あの九段下でクロスしてるのあれ何でしたっけ、
都営新宿線
ですかね、そうで乗り換えた10年来の天才エンジニアがいたんですよ、赤松正幸っていう、もう本当に多分当時の世界レベルで iPhone のハッカーとしてはトップレベルだったんですけど、イヤマスの、要するになんていうかな、メディアアートのプロフェッサーですよね、ですごい仲が良くて、でね久しぶりに会ったんですよ、すごくない、
その偶然がちょうど世界カメラの構想考えていた時 に, 考えてる時に
どうやって実現しようと、で全然ノウハウがないんですよ、オブジェクティブ C で要するにビデオラムとか、そのなんだろう、方位をどう取るかとか、位置をいかに正確に取るかとか、あるいはそのクラウド側からね、それをいかにこう高速に送り出して適切にその視界に表示するかっていうあたりのところって結構高度なテクニックがいるから、まあ悩んでたわけですよね、ただ赤松先生が目の前にいるんですよ、えっとか思って、で何してんのって話になって、でお互い iPhone やってんだって話になったら、じゃあそれって何なのって話になって、こうこうこういうのが世界カメラなんだよねって話をしたら、いいねってなって、2ヶ月後にできてました。 ワーキングプロトタイプが。
それ一緒にやられたってことですか。
まあ僕は実際に行動を全く組んでないので、うんうん、あのどっちかというとディレクションの立場ですね、うん、で実際にその行動を書いてそのワーキングプロトタイプとしてのその立派なあこれだよってものを作ってくれたのは赤松先生です。
いやーすごいセレンディビティの極致みたいな
すごいでしょだから岐阜なんですよ。
思いついてすぐ出会ったんですか。
すぐ
いやー、うん、素晴らしい。
あ、そうか、だから岐阜っていうのはイヤマスがあるから。
そうイヤマスっていうあのメディア芸術の大学院大学は岐阜県大垣市にあるので、うんうん、だ岐阜でできたんです、
はあ、
ちなみに天皇皇后陛下に両陛下にあの岐阜県知事の方がちゃんとプレゼンしてくれてます。迎えに来た天皇陛下に岐阜県知事の方がこれが岐阜で育った世界カメラなんですって。
なんか皇居だけタグつかなそう
だな避けそうだよね不謹慎だから
でもあれ実際その当時でもうかなり飛び越えた技術っていうか、はい、今やっても処理重そうだなって思う話で、
そうですね、
で
そうですね、
今でこそ本当にその AR がまあめちゃめちゃ来ていて、うん、画像処理も早くなってるし、まあ、そういうサービスはありえるだろうなって気もするんですけど、はい、当時ってそもそもその位置情報系のサービスとかって どんな感じだったんですか。そんなあったんですか。
なんかね位置情報アプリとは実はあんまり思ってなくて、
うん、
でしかもその AR って言葉は僕は知らなかったんですよ、
う
ん、後から教えてもらったんですけど、
う
ん、
なるほど。
であとなんか面白いことにあの東のエデンとかね、なんだっけ電脳
コイル
とか、うん、ああいうなんだろう、いやサイバーパンクっていうもともとその SF の潮流があって、うん、要はだから電脳世界と人間のリアルワールドがこうクロスオーバーするみたいな、うん、まあ、今でいうと映画のマトリックスみたいなね、
うん、
ああいう世界観90年代にすごいこうなんていうか小説とか映画になってるんですよね、
うん、
あのだからなんだっけニューロマンサーとか、
うん
うん、ああいうのがもともとあって、なんだろうな、要はだから SF で起こってたことを現実と世界にあの持ち込むべきだっていう、
うん、
SF 映画の中で起こってるような未来の世界を本当に現実に可能にするっていうイメージがすごい強かったので、
うん、
だからあんまり位置情報アプリとか AR とかってことは考えたことはなくて、
まあ、その時にジャンルはまだないですもんね。
ジャンルはなかったんですよね、
うんうん、でも普通だと結局その思いついたとしても、うん、トゥーアーリーだったらできないっていうのが、
はいはい、
まあ、多分普通だと思うんだけど、うん、
はいはい、
まあ、ドンピシャでギリギリ形になったっていうのが、まあ、その話の面白さですよね。
なんかそのほらあのよく言うじゃないですか、ホッケースティックを出した先に球を送れっていうね、
う
ん、
要はだからそのキャッチボールじゃダメなんですよ。要するにスルーパスっていうのはシュートを蹴り込むために走り込む先に打ち込まないとスルーパスにならないですもんね。あとやっぱりそのなんだろうな、新しいインフラを作るレベルの仕事をやっぱり絶対したいじゃないですか。なんだヒットアプリが出ましたみたいな話じゃなくて、世の中が変わることを促進するような新しいインフラストラクチャーを作ろうとした場合、それってありきたりにすでにこう存在するものとか誰もが想像できるものってそういうものになりえないじゃないですか、
うん、
例えば変な話、ある企業家がじゃあそういうものをやりたいって言って、いやアマゾン作りますよとか、いやこれから Gmail 作りますとか、いや Google サーチをこれから作るんですってナンセンスじゃないですか、
うん、
だから少なくともそのGmail にしたって Amazon にしたって Google にしたって Facebook にしたってそのなかったものですよ、なる意味、まあ、なかったってちょっと言い過ぎかもしれないけど、それがその世界に大いに普及する手前にあのやってるわけじゃないですか、
うん、
しかもその何でしょう、なんかね、それが流行るまではそれは当たり前の行為じゃなかったっていうところがすごく大きいじゃないですか、
うん、
だから Google が出る前のそのキングは何かっていうと Yahoo ですからね、
うん、
ディレクトリーサービスですよね、
うん
うん、で Facebook のようなああいう本格的なソーシャルネットが出るまでは単にそのなんだろう、プロフィールが公開できるとか、
うん、
ね、なんかそのまああればいいよねってレベルのものに過ぎなかったわけで、うん、Gmail もあれだけそのなんていうのかな、メールのこう容量が全く気にならないとか自然にフィルタリングされるとか、 あるいはいろんなデバイスでアクセス可能とか、そういう本物の E メールってなかったじゃないですか、
うん
うん、だからその本質的に新しくて、みんながその要するに人類みんながこぞってこうずっと使い続けられるようなインフラストラクチャって、言ってみたらそのなかったものであり、かつなんていうかな、本質的に使い続けられる何かこう新しい習慣をもたらすべきものだと思うんですよね、
うんうん、
だから空間を通じて全ての情報がアクセス可能になるってことは、
うん、
とても便利じゃないですか、
うん、とてつもない野望ですね。
めちゃめちゃ便利ですよ。
その手前で構想してたことと結構共通点があると僕はお話聞いてて思ってたんですけど、
なるほど。
でも要は通貨であるとか、
はい、
言語であるとか、うん、これってまあ誰もが自由に使えるようになると、
う
ん、まあ、コミュニケーションが円滑になるよねまあ、要は民主化が起こるよねっていうところで、まあ利便性が高いし、まあなおかつものすごく革命的でもあるっていう普段使うもので、でまあ普段見えてる光景とか風景っていうのをまあみんな共有してるけど、端的にタグがないと分節化されてないから、その世界の捉え方っていうのがまあ知識依存になっちゃう、その人の。だけどそこにタグが貼られてることによってみんなでその光景っていうのがある種共有できるものになるっていうのがあるんで、結局それがコミュニケーションを円滑していく一つの手段だなっていうところでは、まあ、通貨であっても言語であっても、まあ、世界カメラであっても、結構井口さんの中ではそのある種民主的なコミュニケーションを作ろうっていうのが、まあ、トランスパレントの話も後で出るかと思うんですけど、かなりそれが一貫してるなっていうのが僕は面白いなと思ったところで、
ね、まあでも本当にコネクティングドッツじゃないけど、やってる時はあんまりそういうこと考えてないですから、
ね、うん、
なんか結果振り返ってみるとつながってましたねっていうケースが多い気がするんですよね、
うん、なるほど。ちょっとこの世界カメラで全部いっちゃいそうなんで、ちょっと話を進めます。
初めて井口さんとちゃんと話してる気が私はしますけど。
あ、そうなんだ。あ、ちなみに僕と井口さんは、まあ、たまに何度かお会いしてるぐらいですよね。なんかイベントとかで顔
合わせて。サシであんまりちゃんと話したことないですもんね。
そうですね。今日初めてちゃんと話してる気がします
。ハサム君もそうですよね。
あ、ちゃんと本名で呼んでくれ。この間はね。
一応ほら、ポッドキャスティングだから。
この間までね、アタル君って呼ばれてたんですけど、ね。
諸星アタルの連想だと思いますけど。このチャランポランな感じが、なんかこう、うるせえ奴らの、諸星アタル君。いや、なんかこう、そういう流儀でこう生きてる雰囲気を出してるじゃないですか。
ああ確かに、まあ、新宿の感じは出しますからね、まあまあまあ、基本的に
そういうテイストが醸し出されてるじゃないですか。本当にチャランボランとは思ってないんですけど、
でもこうやってお話しさせていただくようになって、まあ、1年と2年前ぐらいですかね、
そうですね、
初めてお会いした時に、うん、でその時の印象が悪かったと、嫌なやつが来たなと
ヘラヘラしてたみたいな、
あの、まあ、それはちょっとこの本題とはあまり関わらないんであれなんですけど、そのなんか自分が苦手とするタイプのカテゴリーの人なのかなっていう印象がなんとなくあって、
確かに見た目ね、こう いけそうですけ
ど、いやだから高学歴でイケメンで、その
そうそうそう、なんかほら完璧すぎるんですよね、
あの頭が良くて、そのなんかルックスモッケーってちょっと嫌じゃないですか、
うん、今思い出したけど僕も最初ちょっと警戒してましたね、うん、フランスの展示で初めてあったんですけど、
カレーの話して仲良くなったんじゃないですか。
あ、そうそう、飯の話しだして、多分これ
うまいよ、うん、俺多分渋谷のムルギーカレーはうまいんだみたいな
話、オタクのアート的にはやっぱ攻撃対象なんで
うん、いや分かる、めっちゃそう
すごい印象悪かったんですよ、
うん、うちの AI はみたいな、なんかこうすごいイケてる感じで話しますからね彼は。
いや、
まあね、まあ実際イケてるんだと思う、うん、
それがあの商売をするということですからね
まあまあちょっと話がそれましたけど、そんなまあ関係性なんですけど、でまあ世界カメラをローンチされて、まあすごい早い段階でそれをやって、まあコンセプトも含めてすごい話題になったと思うんですね。でそっからこう、あの Google グラスの有力な対抗馬としてフォーブスはじめ世界中のメディアから評価されるテレパシー1発表ってあるんですけど、2013年、ここまあ、言ったらそのハードウェアの、あ、まずテレパシー1って何ですか、
うん、あこれね、そうそう、実はね、世界カメラはもともとハードウェアだったんですよ、
うん、
カメラですもんね、
はい、で実はそのあのワーキングしないプロトタイプはもう結構初期から作っていて、今から考えるとそのデザインシンキングみたいなことを勝手になんか思いつきでやってたなって思って出るんですけど、なんかね、そのそうデバイスが変わらざるを得ないだろうと最初から思ってたんですよ。
iPhone で終わりとは思ってなかったんですね、
うん、全く思ってなくて、独自のハードをやるべきだっていう考え方だったん、最初から。で iPhone は仮の姿、
はいはいはい、
たまたま乗らせてもらいますよみたいな 感覚だったんで、ハードウェアのモックアップをちょっと作ってみようかなと思って、渋谷の、東急ハンズに行くんですよ。ほう。で、これがね、うまくできてて、ハンズさんすごいなと思うんですけど、iPhone 初代モデルと全く同じ厚みのアクリル板売ってるんですよ。全く同じ。で、その、なんていうの、工房にそれを持ち込んで、ちょっとおじさんこのね、この iPhone ってやつと全く同じサイズに切ってくれって。へ、うん、あのラウンド角っこの丸いところを完璧にあの曲率で四隅を切ってもらったんですよ。ほう、ね、めちゃめちゃかっこいいんですよ、うん、シースルーの iPhone ですよ、
うん、
スケスケなの本当に。でそれを持って渋谷の街中を歩き倒したんですよ。
うん、
あれどういうことですか。
あ、いいっすね、その感じ。
いいでしょ。
いいっすね。ポストイット、多色のポストイットをたくさん買って、
はい、
で、かざして、ここに何が出るかっていうのをペチョって貼って、定食のメニューいくらとか、
はいはいはいはい、
女の子の3サイズとか、このおっさんの給料、ポジションとか。
なるほどね、
もうね、怪しいでしょ。
いやでもすごい、
だいぶ怪しい、
渋谷でそんなフィールドワーク相当怪しいですよね。
うんうん、うん、
あでも本人は至って真面目で、
うん、
本当にそういうシースルー型、今シースルーのオーレットってありますからね、うん、オーレットでシースルーディスプレイってもう結構 LG とかサムソンが頑張ってて、うん、もう実用化されてるんですけど、その要するに iPhone がシースルーの状態になったらどうなるかっていうことを本当にアクリル板と2500円ね、
うん、
とその大量のポストイットをそのポケットに入れて、
うん、
で街中に出てペチョッとあってエアタグが出たらこうなるに違いないみたいな、
うん、すごいラピッドでちゃんと試せる形、
めちゃめちゃラピッドだし意外と試せる、
うんうん、いやでも本質的ですよね、うん、だからソフトの制約にとらわれなくて済むから、ね、そのやり方だったら、
そうそうそうそう、そうだからハードウェアのスペックとか値段とかそういうこと関係なく、
うん、
思考実験ですよね、
うん、
シースルーの iPhone がもし存在したらそれは AR デバイスとしては非常にいいはずで、
うん、
じゃあそこでどういうオケージョンでどういう可視化が行われるのかっていうことを実際にやってみたんですよ。
もうだから iPhone X のイメージをもうその時にやって
たよ、うん、10ダメですね。
あ
ー、シースルーのそのあれはできないので、
まあ、まあ確かに、うん、まあ、AR っぽい雰囲気はすごい出してます
けど、あでもそういうことはでもその実験的にはできますよね。10のカメラに映ってるものを表示しながらっていうことで言うと、
うん
うんね、まあ、本当にそういうことはまあできますよね、うん、でなんかねやってるうちにこれやっぱウェアしたいなっていう、
うん、
ずっと抱えてるの結構ねやっぱ手がブルブルしちゃうんですよ、うん、で今だから言ってもいいかなと思うんですけど、ブラサーさんが、はい、あのレーザーのオプティクスを持ってて、要はだからその電脳メガネを作ってたんですよ、
すでに、う
ん、はい、でそこのチームに殴り込みかけて、
うん、
世界カメラ入り口だけどやらないみたいな、組むみたいな、
なるほど、
感じで口説いて、もう1ヶ月後にはもうワーキングプロットができてて、
すごいですね。
そう、その、まあ、結構ね大変なシステムで、レーザーオプティクスのブラザーのそのウェアラブルからワイヤーを引っ張って、でアンドロイドフォンのそのデバイスから世界カメラの情報をここに表示するっていう、
うん、
それは何年ぐらいの話なんですか。
それはね2011年かな、うん、うん、はい、
なるほど。
結構名古屋にね何回も通って、でどうやって事業化するかとか、どうやってそのブラザーの社長を口説いて予算を出させるかとか、結構一緒に、
うん、
こう悩んだりうなったりしながらやってたんですけど、いろいろあって僕はその世界観の CEO をクビになるんですよね。
クビになったんですか。
はい、いろいろありましてい
ろいろありました。
深いな。
いろいろありましてい
ろいろ、はい、まあ、いろいろありますよね、
はい、でそのまあすごい悔しかったし情けなかったんだけど、この野郎と思って、
うん、
むしろ逆にこうなんかこうなんかガッツが湧いてきて、
うん、
翌月にはテレパシーを登記して、
はあ、
ですぐその投資家周りを始めて、
うん、
でプロトタイプを始めるんですけど、
え、じゃあトンチ自体はテレパシーは、まあ、そんなにやってなかった。
トンチドットは全くやってなくて、うん、まあ、そのブラザーさんとのその電脳メガネ そのプロトタイピングはやってたんですけど、まあ、それはテレパシーとは全然関係なくて、うん、まあ、要するにその世界カメラでできなかったウェアラブルのハードウェアをやるタイミングがついに来たなと思って、うん、いや基本的には Google Glass に対してやっぱ相当文句言いたかったんですよ。
うん、
なんでかっていうと Google Glass の原型に Google ゴーグルっていう世界カメラみたいなアプリがあったんですね。そうだ、そのオブジェクトを認識して辞書と照会してこれが何かっていうことを表示してくれるっていう一種の検索アプリ、
はいはいはい、
画像認識系検索アプリあったんですよ。でそれはね、ディープラーニングが当時なかったんで、まだ相当荒っぽいシステムだったんですけど、 LA にね殴り込んだんですよ。お前らなんかちょっと誰の断り入れてやっとんじゃと。はい、
まあでもそうですよね、まさにそのコンセプト的なところはちょっといただかれたのかなみたいな思っちゃいそうな話ですよね。
ところがですね、行ったらめちゃ仲良くなっちゃって、
お
互いほら狙ってるところが同じだから分かり合っちゃうんですよ。
うん、
いや分かるよ、いい、もういい、そのアプローチいいじゃんみたいな。
うん、
僕らやっぱりその商品データベースを紹介するみたいなそういう緻密なことやってなかったんで、うん、API から流し込むってことをやってたんですけど、要するにその AI のロジックを通じてダイナミックに学習するっていうモデルを僕らは採用してなかった、
うん、
位置情報と API の中のデータを照合するってことはやってました。がそのイメージの検索を画像認識を通じてやるっていうスマートなやり方に気づいてなくて、
うん、
でそれを真剣にものすごいこうパワーでやってるからかっちょいいなと思って、
うん、
ぜひ一緒にやろうと、仲良くしたいっていう、うん、感じ でそこからの Google グラスなんですよ。もともと Google ゴーグルがあったところの Google グラスなんです。
これすごい話ですよね、今さらっと。は
Google グラスの立ち上げの時にいたよみたいな話なんですか。
僕は別にそこにいたわけじゃないですけど、 Google ゴーグルのアプリの連中が Google グラスの立ち上げに多分何らか関係してるはず。
なのでその手前のところのコンセプトメイキングっていうのは、うん、結局その井口さんが乗り込んで共感したものっていうのがどんどんどんどんどんどんどんどん、
そう、それがイテレーションして、まあそれがイコールじゃない、ダイレクトイコールじゃないんだけども、うん、その Google グラスのある意味こう遠い祖先になっているってことが分かったんで、うん、悔しかったんですよ、
うん、
それは単純に悔しいですよね。
でしょ、
うん、
で自分たち そのアプリケーションのモデルからハードウェアに非常にこう高いレベルでステップアップしてるじゃないですか、
うん、
でそれ悔しいですよね。俺何なのって話じゃないです
か。要は世界観のところだけひょいって抜かれちゃったじゃないですか。
抜かれたかどうかも、まあ、
まあでも感じるのはやっぱそこじゃないですか。
で、まあ、そこはねあんまり実は気にしなくて、いやその参考にしてるかどうかわからないし、参考にしてもらっても全然構わないし、そこのポイントよりもその画像認識であらゆる事物を認識可能にするカメラを作ってたやつらがハードウェアとしてあんな純粋でかっこいいものを作り得たっていうことがやっぱりすごい、そのムカついたわけですよ。負けるもんかと思って、でもいろいろ突っ込みどころがあったんですよ Google Glass って、
うん、
まずデザインがダサい、
うん、
あとねユースケースがねわからない、うん、何のために使うかっていうね、やっぱりそのなんていうかな、使いどころがなかったんですよ。やっぱこうハードウェア思考でテックガイがやると、まずなんかこうなんかほらギーキーな、なんかその使いどころは分からんけどすごいものをやりがちです。ウェアラブルなそのモバイルコンピューターで、で目にその要するに視覚情報として瞬時に情報を送り込める、でしかもネットワークされてるっていう、そこで入っちゃうから、何のために誰が何で使うのかっていうのが全く分からなかったですよ。
うん、
なんかディスプレイを、うん、まあ、今までは見てきたけど、うん、まあ、そこからこう実世界をより見るようにするみたいなコンセプトが、は
い、
Google グラスで発表されて、まあ、そう、僕としてはすごいなんか先進的だなと感じたような気がするんですけど、
あのね、多分僕の想像ですけど、あれはワンオンワンだと思うんですよ。ワンオンワンっていうのは、うん、あのあれなんて言うんだっけ、正確には101号線、いやだからそのハイウェイがあるんですよ、シリコンバレー縦にこう突っ切ってる、
うん、
ワンオンワンっていう、で Google 南天ビューにあるじゃないですか。で南にしろ北にしろをその遠路はるばる車で行くわけじゃないですか、
うん、
でサークルっていうそのシリコンバレーの Facebook と Google を足したような会社が出てくる映画ご存知ですか。
あ、映画自体はまだ見てない
ですけど。あ、そうですか、はい、トム・ハンクスとあとなんだっけあのほら
女の子ですか。
そう、ハリー・ポッターの人なんて言いましたっけ。
マワ
ットソンだ、うん、そうそうそう、が出るんですけど、あれにもね出てくるんですよ、その車の移動のシーンが、
うん、
でね、何が言いたいかっていうとめちゃめちゃ退屈なんですよ、
うん、
なるほど、
うん、めっちゃ退屈なんですよ。でもスマホいじってるわけじゃないでしょ、うんうん、
なるほど、
うん、だったらここに画面つけちゃえっていう、
はあ、そこで思いついたと、
そういう発想だと思います。
多分コミュニケーションデバイスとかではなくて、あくまでなんていうんです
か、変な話、ニュース の, そのフィードが出るとか、うん、株価の変動が出るとか、
カルトレインの中で多分携帯いじってるのと同じってことですよね。それが車で走ってる場合の、
う
ん、まあ例えばサンフランシスコはマウンテンビューって電車で急行だと多分1時間いかないぐらいで、うん、車だとまあ早ければあれなんですけど、やっぱ1時間ぐらいかかるっていう距離感だと思うんですけど、
まだサンフランからマウンテンビューだと下手すると1時間かかっちゃうし、うん、電車でもまあ下手したら1時間かかっちゃうところで、うん、じゃあ何かっていう時に、まあ、なかなか携帯いじれないし PC を目の前に置くわけにいかないので、ここにディスプレイ置いちゃえっていう、
うん、
多分そうだと思うんですよね、
うん、
だからなんかね世界観がなかったんですよ、
うん、
意外と
ない、
意外とっていうか気持ちが思ってたら、
いやもちろんその Android みたいに検索の端末になれば、
うん、
広告も出せるし、
うん、
そのなんだろう、サーチにつながるよねっていう話だと思うんですけど、まあ、世界観がなくて、
うん、
で僕はその愛っていうテーマを掲げたかったんですよね。
ほう。
そう。ウェアできるコンピューターをコミュニケーションデバイスと考えた場合、ものすごいインティメートなコミュニケーションできそうでしょ。
うん。
うん、だ見えてるものが瞬時に誰かのところに伝わった時に、例えば恋人とかお母さんとか、
うん、
あるいはその奥さんが、なんかキャー素敵綺麗ねとかって言って、その例えばアイコンがね、出てくるとか。
うん、
めちゃ感動共有できるじゃないですか。
うん、
この夕日綺麗な、綺麗やなとか、このフジロック最高とかっていうビジョンが瞬時に伝わった時に、それに対して反応が即返ってくる、
なるほど、
めちゃめちゃインティメートでしょう。でしかもそのある意味世界一のデザイナーと組めたんですよ、
うん、
板坂くんっていう、今実は別のそのプロジェクトでアートユニット一緒にやってるデザイナーがいて、これあの小林清っていうその非常に尊敬する仲間の起業家の人に、なんかジョナサイブみたいなやついねえかっていう
ざっくりした質問、
デザインで Google Glass を圧倒的に超えないといけなかったんで、
壮大だ、
ジョナサイブみたいなやついないって言ったら、いやいるって言うから
いたんだ、
いた、
すごい、だ
新宿三丁目のブルックリンパーラーに来てもらって、
お
めっちゃプレゼンしたんですよ、
へ、
うん、とにかく人間を拡張しようと、
うん、
で愛あるデバイスにしようと、
うん、
でウェアしてるコンピューターを通じてビジョンが瞬時に共有され、それに対しての思いが即跳ね返ってくるような、そういうテレパシーを本当に生身で体験できるようなデバイスをやりたいと、で Google Glass のようなギーキーでコンピューターハードもろ出しみたいなものはダメだと、
うん、
人間っていうのはまず直線がないと、スクエアの人間っていないじゃないですか、
うん、
人間で非常に滑らかで、その柔らかくてオーガニックであると、だそれを自然にそのラッピングするようなオーガニックなデバイスでないといけないと、でしかもテレパシーという人間と人間が瞬時に通じ合うような思考、思念、哲学を表現するデザインであるべきだと、で当時実は未だにまだ実現されてないんですけど、アイウェアにおけるその革命が実は進んでいて、今のってそのオプティカルのブロックを目の前に置くっていう仕組みが多いんですよ大体、
うん、
要はだからそのプリズムをあの目の近くに置いて光を屈折させて、でコンピューターのディスプレイをあの目にプロジェクションするっていうものが大半なんですけど、なんとですね光ファイバーで映像信号をあの目に向かって送り出すディスプレイシステムをワシントン大学かな、
うん、
が研究してて、それ使うともう人間の体の曲線にまさに フィットする、ここにラインが描けるんですよ。プリズムを使うと直線にならざるを得ないわけ。光って直行するから、だから耳元から送ったものを一回90度その回さないといけないんですよ、カチッて直線的に。で90度って鋭角じゃないですか、ていうかそのスクエアだから人間のこのフォルムに合わないのよ。
うん、
うん、でそれがその光ファイバー型 の、 そのオプティカルディスプレイになると、まさにこう人間 の、 こうその複雑なこのオーガニックな形状に沿ったウェアラブル作れると。でそれを狙っていきたいと、
うん、
うん、ターゲットはそこだと、うん、それであれば人間のこうオーガニックな体にぴったりする非常にこうフレキシブルなディスプレイを身にまとめると。で我々はそこを目指してやろうと、
うん、
今90度曲がるのはしょうがないけどっていうところでやってくれと言ったらですね16時間ぐらいで CG のモック設計図、あとウェアしてるところの写真全部一気に上がってきたんですよ。
すごいですね。
やばくないですか。でそれにはちゃんとバッテリーも入ってるし、ワイヤレスチップも入ってるし、コンピューターチップも入ってるし、しかもセンサーも入ってるし、オプティカルブロックも入ってるし、レンズも入ってるしっていう、もうフルスペックなんですよ。で一応そのデザインに必要なあのもうそのテック情報は渡してるんですよね。このくらいのボードだと、でバッテリーはこのくらいのサイズだと、でオプティカル部分 の、 そのサイズはこのくらいで、こういう制約があるというのも全部渡した上で、すごくないですか。
いや
すごい。 CG モックとウェアリングしてるその実際の情景、あとその設計、あとどこに何を入れるかっていうスペック面、16時間かかってきたんですよ。やばいと思って、
うん、
うん、
いいタイミングで常に素晴らしい人になってますよねそのさっきの九段下の話
も。しかもね、さらにこの話に続きがあって、創業しちゃおうと、
うん、
で世界カメラができなかったそのウェアラブルグラスを本当に本気で、あの世界のトップになれるものを作ろうと思った時に、やっぱねその企業から指摘を受けましてね、
うん、
井口くんはリサーチが弱いと、
うん、
そのパッションで突っ走るビジョンと行動力はあるけど、そのやっぱりこうマーケットっていうのは常にいろんなこうトレンドとかね、コンペティションがあるから、やっぱリサーチもちゃんとしないといけないんじゃないかってことで、ウェアラブル系のリサーチができる有能な女性を紹介してもらったんですよ、
うん、
でじゃあちょっと一緒に研究しようと言ったら、その人が、井口さんね、来月京都で国際ディスプレイ学会っていうのありますと、
うん、
たらそのウェアラブルに使えるそのディスプレイ の、 そのロジックボードとかオプティカルレンズとかを研究している世界トップの連中が来ます、
うん、
行こうそうだって言って、招待状もチケットもないんですけど、メディアの人にお願いして、メディアですっていうメディアですっていう立て付けで入らせてもらって、で祇園でね、なんか打ち上げやるっていうんですよ。すごいんですよ。だから日立、ソニー、松下、三菱、キャノン、あとなんだっけ、テキサスインストルメンツ、フィリップス、で世界のディスプレイのロジックとかオプティカルとかボードを作ってる研究所とか、
うん、
メーカーとかの本部長クラス以上、
うんうん、
が全部集まってるんですよ。一網打尽だと思ってこれだと思ってそこに乱入して、あー皆さん聞いてください、あなたたちのビジネスはしょぼいです、すぐやめましょう、年間500万台なのよプロジェクターのシステムって、うんうん、だって iPhone って何億台じゃないですか、
うんうん
うん、桁が違うんですよ、うん、でプロジェクターってそんな伸びないじゃないですか、
うん、
だってそんなにたくさん買わないし、そんなにしょっちゅう買い替えないから、うんね、たかだか年間500万台のちっちゃい市場なんですよ。
なるほど、
うん、そこに日本のずば抜けた工学技術が浪費されてるんですよ、
うんう
ん、で演説ぶったんですよね、はい皆さん即やめてくださいとみんなが小さすぎますと、私はあなたたちの作ったウェアラブルのオプティカルを世界に届けます。
お か Facebook ユースレスを思い出す
世界に届けます、
ですね、
メディアの人が急に
いらっしゃる、みんなで世界仮面井口みんな知ってる、みんな知ってるの。オプティカでやってるメーカー系の方々で研究職も多いから、うん、世界仮面の井口って、ね、俺以上に詳しかったんですよ
それはない
です。いや本当にメーカーのねリサーチ力すごいんですよ。その後いろいろ質問攻めに合うんですけど、すっごい詳しく調べてて、
うん、
世界仮面のスペックとか限界とかね、ビジネスモデルとかね、あるいは僕らのチームの状態とか過去のそのヒストリーとか、ね、めちゃめちゃ
恐ろしいこと知られて
る、すごいですよ、めちゃめちゃ詳しくて、それ置いといて、まあ、だからそのいやもうやめましょうと、で僕が2年から3年の間に頑張ってそのウェアブル製品をテレパシーというコンセプトで、うん、あともう板坂君のねもう超絶素晴らしいデザインで世界に送り込みますと、3年以内1500万台売りたいと。でもそれでもまあ iPhone とかね Android フォンに比べたらそんなにでかくないじゃないですか、うん、何億台市場に比べると、あ違う500万台いったのかな、2年か3年の間に、
うん、それはな何をイメージしてたんですか、そのスタンドアロンというか OS を持った、うん、そのグラスを作ろうとしてたんですか、その時は。僕が聞きたかったのはスマートフォンに付属するデバイスなのか、はい、それ自体でなんか成立するようなものだったのか。
iPhone の1号機っていうのはこうスマホがないと成立しないですよ。
iPhone の1号機、
あ、ごめんなさい、テレパシー1の1号機は、まあ、その iPhone に限らずスマホがないと動作しないんですよね、うん、それなんでかっていうとその 3G チップでしかも連続稼働できるものをあのサイズに入れるの無理なんですよね、
うん
うん、だからそのバッテリーの容量も限られてるし、チップやボードのそのサイズも限られてるので、うん、あの電波とか電源をスマートフォンからなんとかするようなものでないとやっぱり動かないんですよ、うん、でもいずれやがって単独のデバイスになることは分かってたんですよ、
うん、
なんでかと 3G と 4G がより小さくなってより省電力になって、あるいはバッテリーの容力もそのさらにこうその拡張されていくってことはもうすでに明確に分かっていたので、だからそのいずれにしろその単独のデバイスでスタンドアローンでスマホのように動くってことを前提に動いてたし、僕ら開発拠点がアメリカにあったんで、アメリカのチップメーカーとか携帯キャリアとかなんだろうハードメーカーと常に会ってたんですよ。でそうすると彼らもう絶対そこついてくるわけ。これが出たら 4G、5G のキラーデバイスになるねって、
うん
うん、だ常につながってて常に映像がストリーミングされて常にコミュニケーションされるウェアラブルのデバイスっていうのは 4G、5G のキラーデバイスだと。
まあそうです、
うん、早くスタンドアローンで通信可能なものにしようよと、
うん、
それがアメリカでやる良さでしょうね、うんうん、で未来こうなるから今からこう攻めようぜみたいな、
うん、
なるほど、
うん、
まあ、確かにもうその時に 5G の話してたってことです、
ね、はい、そうです。オプティカルデバイスもその CPU の部分もその電波、
うん、
その携帯電波のところにおいても結局だから未来こうなるよねってもうロードマップがあるんですよ、
うん
うん
う
ん、実際正直なところその話を、うん、はい、まあ、今にして聞いてみると、
はい、
まあ、今度はちょっとトゥーアーリーというか、
うん、
まあ、実際は AR グラスみたい、まあ、AR グラスっていう言い方はちょっと違うかもしれないですけど、結構スマートグラス系って、まあ、今、うん、
はい、
まあ、勝負が始まるというか、うんうん、こっからが本腰っていう感じじゃないですか。
なるほど。
だからその時のタイミングは、うん、いや、あの先見性という意味では全く間違ってないと思うんですけど、うんうん、その時に勝負かけるのがちょっと早かったのかなって。
そんなことなくて、Google グラスがデビューのタイミングだったんで、
うんうん、
僕らは常に何を気にしてたかっていうと Google グラスのそのスケジュール、
うん、
あとそのマーケット上のポジション、
まあ、そならざるを得ないよな。いやだからまあ Google グラスが早かったんじゃないかと僕は思ってるからってことですね、うん、
まあでもどのタイミングがジャストタイミングかってことって後にならないと分かんないし、
うん、
うん、
それはそうです。
マーケット乗っかるってポジションならそれでもいいけど、自分たちがマーケットを作るっていう考え方でいく限り、
うん、
後にならないと分かんないんですよ、
うん、
まあ確かにな、
うん、だからああいうこと言う人の基本はイケてるところに乗るっていうスケベ根性で言ってるから早かった遅かったってこと言いがちですけど、
うん、
お前がマーケット作るんだったらお前が決めろよっていう話で、
うん、
で費用的に早かった遅かったっていう人は僕はちょっとあんま信用できないと思ってるんですよ、
うんうん、
自分たちがマーケットリーダーになってプロダクトのカテゴリーを作るっていう考え方でいくんなら早いも遅いも自分が決めろよって話で、
うん、なるほど。
少なくともあのタイミングでその Google Glass は多くのエコシステムをその引き連れて800億円ぐらいだったかな、だから結構なマーケティングコストをかけて、うん、でその例えばプレセールスですごいその評判を取ったりいろんなイベントを仕掛けたりで、テレパシー面白くて常に大きい発表があるときに同じ日同じ場所同じ時間に Google Glass が必ず発表してるっていう、
あっちが合わせてきてるんですか。
いや僕らがたまたまやったら合ってたっていうたまたま、たまたま面白いでしょ。
そんなことあるんです
ね。不思議ですよね、
うん
うん、ダイソー振ってもなかなかそうはならないんですけど、
うん、
そのサウスバイの、2018年とその手前にニューヨークでそのあるその PR 会社のオフィスを借り切ってニューヨークのメディア向けにプレリリースやるんですよ、プレス発表やるんですよ、
うん、
両方とも Google グラスの大きいイベントと同じ場所同じ日同じ時間なの。面白くない？
やっぱ何か
わかんないけど
通じてるんですね、うん、ずっと。
でその Google グラスの2013年のオースティンのイベントはもう大盛況で、うん、でそれやっぱりそのトレンド的にはやっぱ一番ど真ん中にいたし、その前のそのチェルシーで両方チェルシーでやってるんですよ、すごくないですか。
うん、それもたまたま、
うん、別にその向こう側の情報を聞いて合わせてそのぶつけたわけでも何でもなくって、でもあの時は僕らの方が勝ちましたからね、メディアの掲載のカバレッジでいうと、いきなり2000万ビューぐらいいっちゃって、だってニューヨークタイムスに載るし、ワイヤードに載るしシーネットに載るしロイターも AP も全部取り上げてくれて、あとマッシャブルもあとなんだっけファーストカンパニーも、もう全部載ったんですよ、うん、でだからその Google Glass よ気をつけろライバルが来たみたいな、
そう、なるほど。
中身は何もないんだけどね。
でもそれだけ、まあ、注目されたら、うん、なんかそこからうまくいきそうな気もするんですけど、
おかげでそこから3ヶ月以内に5億円のファンドレーズに成功するんですけど、
うん、まあ そのっていうかどうでした
質問、まあ、そこまた首になるんですけど、
めちゃめちゃ質問下手になっちゃった。
そこのでもストーリーは、うん、興味深いですよね、
うん、
一回完全にね、もう自分ご自身でもうマーケットメイキングのところに成功されて、
うん、
メディアも乗りでなおかつファンドレイズも成功したっていうところはやっぱりもうそこに対して誰もが、ね、
流れは完璧、
世界は見たと思うんですよね、うん、
まあ簡単に言うとインベスターとその僕自身の中に大きいギャップがあって、
うん、
要はそのありがたいこと日本ってほらその工学も含めてハードウェアデバイスのメーカーってすごい強いじゃないですか、
うん、
でそういうところって B2B の, そのセールスのチームも持ってるでしょう、
はい、
ね、NEC ソフトとか日立ソフトとかね、
うん、
で SIR としてそういうそのデバイスを外販できる能力を持ってますよね、
うん、
でインベスターはそこに期待してたわけですよ、
あ、日本に、
なるほど、うん、結構じゃあ販売チャンネルをもう大量に駆使してバーッと展開させるっていうような
B2B で堅実に売り込んで収益源を確保するっていうモデルにインベスター期待をしていて、
なるほど、それは事前には話してなかったんですか。
ね、そこのすり合わせをちゃんとしてたかっていうとまあ怪しくって、まあでも僕は割とそういうその提携状態を作るのが得意な方なので、
うん、
実はカメラはソニーとか、うん、あるいはその OS の部分はオリンパスとか、あの光学部分は日立とか、うん、そういうこうなんかねタッグをまあ作っちゃうわけですよね。でその、まあ、株主は気分いいじゃないですか、
うん、
売り先がちゃんと見えたねっていう、
うん、
でもねそこに対して全く僕はその顧みなかったんですよ。コンシューマー向けデバイスを作るところしか考えてないから、
うんうん、
だから B2B の勝利を作りませんかっていう部分は全く重要視しなかったし、うん、ほとんど手をつけてなかったんですよね、
うん、
でそうするとその まあ、Google グラスもトレンドが上がったり下がったりだし、まあ、僕らにしてもその日本とアメリカで非常に複雑なデバイスのソフトとハードを作ってるわけで、やっぱアップダウンがあるじゃないですか。でその中でチームの不満とか不安も出てくるし、まあ、業界的にもそのカテゴリー的にも非常にこうなんていうかな、期待されてもてはやされることもあれば心配されてその貶められることもあるわけで、アップダウンがありますよね。でそこでまあちょっとチーム的にもいろいろ分裂もあったり、あとはその株主もその 2C で行くことに対する不安と 2B で行かないことへの苛立ちっていうのがあって、でまあ、結局なんだかんだでクビになるんですけど、いやでもねすごい可能性あると思いますよ。
あ、これから、
日本ってのは実は工学はすごく強い、
実際、まあ、その後もテレパシーの会社自体は存続して、
まあ、頑張ってやってます。
やってますもん
ね、ちゃんとまともに真面目ないい製品を作っていて、でなんて言うんでしょうね、やっぱすごく大事なのって、まあ、キカさんにも社会念仏なんですけど、本当に社会念仏もいいところなんですけど、デバイスがどう使われるかっていうライフシーンをアプリケーションのエンゲージメントと同じように考える必要があって、だこの瞬間にこういう使いどころがあるからこれは必ず使われるっていう、一種のこうなんていうのかな、タッチポイントの、その設計デザインがやっぱどうしても欠かせなくって、そこをできるそのテックリードがいるウェアラブメーカーってなかなかいないんですよ。でそれチャンスですよね、むしろ。
なるほど。
まさに Google グラスができなかったことですよね。そうそうそう、
だマジックリープはそこは厳しいと思っていて、 あれは極めて Google グラス的な考え方で作られてるから、テクノロジー的なワオはあるけど、本当にそう世界観とかユーザーエンゲージメントの面で、要するにそうハートにこうタッチングするような、この瞬間絶対これを立ち上げて使うよねっていう部分のなんかシンキングはなさそうな気がするんですよね。だスペシフィケーションとかそのテクノロジー的な和を中心に攻めている気がしますよね。
もっとどこでどう使われるのかっていう設計の方が大事だし、それがなんかテクノロジー的な和をじゃなくてライフスタイルを変えるような和をじゃなきゃいけないっていう、
ライフスタイルを変える和をそのデバイスのハードウェアソフトに込めるべき でそれは僕は実はすごい大事な人間に教わっていて、テレパシーって本当に素晴らしいメンバーによって成り立っていて、クイックタイムってあるじゃないですか、あれを作ったあのピーターというですね、天才エンジニアがいて、彼がですねあのアドバイザーでした。あとなんと GoogleX で Google グラスを設計デザインしたトムチーハイヤーしました。彼もアドバイザ で僕らの製品のイテレーションに常に付き合ってくれてました。
すげえ。
すごいでしょ。どこにも行ってないんですけど、
じゃあこれは
どうしたらいいんでしょう。
驚きの情報がこのポッドキャスト
まあもういいんじゃないですか。だからその Google グラスを作った人間は実はテレパシーにコミットして、
すごいな。
そう、製品イテレーション、
でもそこは今までの話からすると全然不自然じゃなくて、やっぱりそこの世界観でそもそも手を組めてたっていうところっていうのが最初にあったと思うんで、それだけやっぱもうまさに世界で戦っていけるコンセプトメイキングができてたっていうところはやっぱり結城さんすごいとこだなと。
まあ、失敗してるんであんまり褒められないんですけど、
Google グラスのチームって一回完全に解散したんですか。
いやとね、あれ多分 GoogleX ってほらあのムーンショットみたいなね、ありえないような変革を起こすものを中心に出来上がっていて、自動運転もそうだしね、そうなんですけど、その Google の会社の中でのポジショニングが全く変わりましたもんね、途中でね、でテレパシーもちょっと似てて、要はだからその 2C じゃなくて 2B で例えば手術用のこう情報提供に使うとかさ、なんかそういうその例えば倉庫の管理とか、じゃ工業機械のねマニピュレーションとかそういうところで使われてるじゃないですか、でそれはもうだって面白くもなんともないよね。
いやでもなんかまあ先ほども出た話ですけど、やっぱウェアラブルってことで言うと、うん、僕もすごい共通点が多い話なんですよ。で僕とか、ね、まあ、靴だから靴って全人類履いてるし、うん、まあ欧米だったらほとんどの時間履いてるし、うん、まあ、ほとんどの時間で役に立つものを作りたいと思うじゃないですか、うん、だって全ての人に履いてほしいから、はい、まあ、だけど、うん、まあ、実際そのテクノロジー的な制約で考えると、うん、はいはい、あるポイントで、うん、まあ、攻めた方が、うん、まあ、賢明であったりとか、うん、そのまあ、ビジネスとしては堅牢であったりとか、そういうことっていうのは多々あるし、うん、でスマートシューズで言っても、うん、まあ、そういうシフトを徐々にしているチームっていうのは多いなと思いますね、うんうん、
はい。
で僕たちも、いや僕たちは両ラインちょっとまだ見てるけど、うん、確かにそのランニングとかある場面において快適にするっていうことにちゃんとコミットするっていうのが大事かもなっていうのは、うん、まあ、あの結構考えてたりします、ね、うん、何せやっぱ行動変容を起こさないと、そのもともと身につけてなかったものを身につけるとか、もともとなかった習慣を習慣づけるってことって、うん、まあ、かなり実は大変な話であって、
大変です、
ね、でそれって機能じゃないですよね、うん、そもそも、だからみんな、なんか、Facebook 毎日見るとか LINE、うん、まあ、すごくやるとかって、うん、刺激に対して行動変容が起こっているだけで、うん、機能があるからそうなってるわけじゃないんですよね、うんうん、でそういうなんか行動変容を起こすっていうところを、うん、まあ、ウェアラブルは成し遂げないと、もともとはそれつけてたわけじゃないから、そうなんないよっていう、それは最近僕も超向き合ってますよ。
だからですよね、うん、
充電一つ取ってもね、うん、みんな靴充電してないから、
う
ん、
自然な行為でしかない。
今靴充電してない人たちに靴充電するようにさせるってどういうことなのみたいな。
アップルウォッチに充電するのは大変ですもんね。
いや本当に僕もリストバンド系、まあ、大体買って、うん、まあ、今してないですからね、うん、
でもねそこは一応仮説があって、まあ、トムチーと一緒にやってたんで、実はねアプリを作ったんですよ、テレパシーアプリ、うんうん、でそれはね今から考えると完璧にスナップチャットですね。
あ、
うんうん、あのコネクトする相手が5名限定、
ほう、
うん、でもうタッチするだけですぐ写真が撮られて、はいはい、何にもその手続きいらずにその5人にもう瞬時に送られるっていう。
テレパシーってそのインサイドアウトだったんですか、最初から。そのカメラが外側にも向いてて内側に映像が出てる。
そうですね、そうですね、外向きのカメラがあって内向きにディスプレイがあるっていう、うん、で相手側はグラスでなくていいんですよ。相手がタブレットとかスマートフォンとか PC で全然よくて、
うん
うん、そこは実はでもあんまり伝えてないんで、世の中の人にはあのお伝えできてないと思いますけど、うん、要はだから瞬間的な感動されたときにそれに対するレスポンスが即返ってくるっていう。
なるほど、
でそのため の, そのアプリを作っていた中で言うと、うん、スナップチャットってほらあのグラス作ったじゃないですか、サングラス型の
スペクタクルズでした、
ね、そうであれはまあその失敗とは言われてますけど、うん、そうさらに次のデバイスが控えてるって言われていて、でそのすごくいいなと思ったのはスナップチャットのそのスナチャの体験性をもとにデバイス化してるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
アプリをより快適に無理なく楽しくその使ってもらうためのデバイスじゃないです か,、うん、だからアプリのもともとのエンゲージメントがライフサイクルの中に入ってるっていう、う
ん、いや本当そういうことですよね。もう変容した人が それをより、まあ、コミットできるためのデバイスですもんね。
そうなんですよ。だからその、まあ、世の中になかなかうまくいかないことがあって、フリッカーはそのスマホにできなかったわけですよね、
うん、
だからインスタグラムは買っちゃったわけですよ、うん、であるいはヤフーニュースは当然グノシーとかスマニューに対しては非常に遅れを取りましたよね、
うん、
だから PC のブラウザーからスマホに移った時にやっぱそこであの圧倒的にビハインドがあったわけですよ。でスナップチャットはそれを狙っている気がするんですよ。要はだからスマホが中心の文化からウェアラブルの文化になった時に遅れを取らずにむしろそこでこう先行するっていうことを、
うん、
やろうとしている気がしていて、
うん、
今後そういうシステムとかアプリケーションが出てくる気がしますよね。で要するにそのスマートスピーカー先行型のニュースアプリとかね、あるいはその AR グラス向け の, そのソーシャルメディアとかね、
うん、
でそれはその多くの場合デバイスの大きいパラダイムが変わった時に旧式のパラダイムで動いてるアプリケーションっていうのは新式のデバイスに乗れないってことが多いんですよ、
うん
うん
うん。
いや
盛りだくさんに、
トゥーマッチだった？
トランスパレントに。
そうなんですよ。今日のメインテーマであるトランスパレント&音みたいなところがまだ始まってない。ちょっと
痩せ気味じゃないですか。
でも初めてちゃんとそのなんていうんですかね、一つ一つのプロダクトの世界観っていうのをこう教えていただいて、
すごい面白い。
生い立ちとかもっとね、聞こうかなと。
哲学科の学生だったという話を休憩中にはお聞きしました。
そうそうそうそう、なんでしょうね、なんか僕大学哲学でニーチェやってたんですけど、その当時だからまだコンピューターって8ビットだったんですよ。8ビットって分かります？ファミコンって8ビットなんですよ、
はいは
い、うん、でビジネス用のコンピューターに基本的に16ビットとか32ビットでね、
うん、
で今もうないですけど PC98 とかね、
うん、
IBM PC とかマキントッシュとかね、でだから16ビットとか32ビット、
うん、
でメモリーも当然そのすごく空間が広いわけですよ。で広いって言っても当時だから僕が社会人になってすぐ買ったマキントッシュプラスとかでも内蔵ラムが2メガですからね、
うん、
外部ハードディスク80メガですよ、
うん、
でそれで巨大容量って言ってたんですよ、
うん、
でその手前の時代の8ビットコンピューターの時代だったのでメモリーはですねなんとですね64キロバイトですよ。
お
ー、64キロバイトですよ、
うん、
キロバイトって意味わかんないですよね。でディスクは何しろ確か320キロバイトかな、
うん、
哲学科の話振ったらめっちゃ容量の話
確かに。
いやそのだから要するに何かっていうとそのまだ黎明期だったんですよ、
はい、
インターネットは全くもう影も形もなくパソコン通信がようやく始まったかどうかとか、
うん、
ニフティとか、
うん、
コンピュサーブとかね、
はい、
で AOL とかインターネットなんてもう全然影も形もない時代だったんですけど、
うんうん
うん、そのプログラミングベーシックを覚え隣に理系の男の子がいたんです、
うん、
今ブラザーで働いてますけど彼がそのプログラミング教えてくれて、でめちゃめちゃハマっちゃってなんかね自分にもうすぐ合ってたんですよ。で自分の考え方で独自のその、世界がね勝手に作れてそれが起動するわけでしょ、
うん、
でねなんかねダンジョンコンストラクションキットとかあのオートバイ好きだったんでレースゲームとか、うん、あとはあの村上春樹好きだったんで、
うん、
村上春樹と佐々木真希の羊男のクリスマスかな絵本があるんですよ、
うん、
それのマルチメディア版を作ったりとか、
うん、
もうねずっとコーディングしましたよ。
へ、
うん、
あ、じゃあ哲学家だけどかなり、まあうん、コンピューターを触って過ごした学生時代だった、
はい、まあ単純に言うと、あんまり学校に行かずにずっとそのコーディングをしてたんですけど、そのオートバイも大好きですね、うん、オートバイをぶっ飛ばすかコーディングでバグをぶっ飛ばすかっていう、
うんね、ぶっ飛ばすということはやっていきたいっていう、
それがとにかくまあまあ学生なんで時間だけあるじゃないですか、
うん、
だからその、まあ、マッキントッシュとかは出るマッキントッシュまで出てなかったんだよな。だからソニーのヒットビットっていう8ビットのコンピューターがあって
ヒットビットみたいですね、
うん、そう似てるヒットビットね、
そう
ヒットビットじゃないね、
うんうん、
あでも影響受けてるかもしれないね。
ああそうなんだ、
うん、でその一生懸命日々コーディングしてて、で昼間はとにかくそのオートバイでぶっ飛ばしてるわけですよ、
うん、
鈴木の刀でなんかねある日、いや未だに本当覚えてるんですけど、コーディングで疲れまくったんですけどちょっと飛ばしてやろうと思って福井でも行くかみたいな感じで、その大学の寮のドアをパカッと開けた瞬間に頭のねスイッチオンがしたんですよ、カチッて。
ほう、
面白いでしょ
若干怖かったですけどね。
いや怖かった本当でその時何が起こったかっていうと、なんかね、あ、世界は全てコードで書かれてるってことに気づいちゃったんですよ。
や
ばい、ね、
完全にそれ
言っちゃってるよね。
ウィトゲンシュタインですよ。
まあね、
ほんとに。
そうそうそう、哲学好きな人はね割と分かってくれる、ね、
うんうんうん、まあとかやっぱりその物理に興味を持つ人とかって、うん、世界を全て数式で把握できるとか、
うんうん、まあ、ね、ゲーデル・エッシャー・バッハとかね、
はい、
そうクルト・ゲーデルとかがもてはやされた、あと現代哲学でいうと記号論とか、
うん、
シニフィアンとか、だからその まあ、あと数理的に見てもあらゆる現象っていうのはフラクタルとかカオスとかさ、何らかのその数学的な数式によって成り立ってるっていうことをその表現として言う人もいて、っていうようなことの、その理屈とか理念ではなく直感的にそう思っちゃったの。
うん、
なんでかというとコーディングにはまってたから、
うん、
だから全部がソースコードに見えるようになっちゃって、いやだから法律書もその文学も哲学書もあるいはその日々のこうなんだろう議事録もあるいは遺伝子もね、
もう記号体系である、
そう全てはもう記号体系で演算可能であると、そう僕はだからあのホンノイマン大好きですね、あの人はそういう考え方ですよね。あとはその哲学の歴史で ライプニッツ、これはそのコンピューターのその原理を開発した哲学者ですけどね。っていうのね、バーコーンと聞いて、ワーオーと思って、これだみたいな。だから全てがね、なんかね、すごいすっきり解けた気がしたんですよ。あらゆる情報も言語も、その、なんだろう、文化も歴史もね、文学も、何もかんも全部、これ行動なんだなっていうことが、すごく直感的に理解できたような気がして。でそれを思った瞬間にね、これ非常にフェアでオープンで、あの民主的な世界だなってことに気づいて、コードっていうのはほらマッシュアップできるし、簡単にそのね人のコードにフォークすることができるし、混ぜこぜにできるわけで、要するにその共同のその知的行為のその非常にこうコラボレーティブな世界ができるってことに気づいて、だからその世界にこう人生を捧げようと、元の二十歳の時で、そこから その歴史というか流れなので、なんかその世界カメラもそのあのテレパシーもあの、まあ、ある意味そのトランスペレントも実は一貫していて、二十歳の時の全てはコードで書かれてるって思った瞬間の直感とか、自分なり の, その志の高ぶりとか、そのパッションっていうことが規定になってるので、
確かにそれ以前はそのコードが、まあ付随っていうか、コードではないと認識されていたものに対してまあコードがつきうるっていうか、まあそういうふうに認知を変えてくれるようなものを作られてますよね。
そうだからね、なんか自分の時代も良かった気がしますよね。だからその、そうゲーデル・エッシャー・バッハに代表されるようなその哲学的な論考が人間のこう知的ライフスタイルみたいなものにそう普通に入ってきた時代で、哲学変える哲学っていうよりもみんながその要するにこう何か物事を深く考えるきっかけに現代哲学を使いましょうみたいな、あのそういう時代でもあったので、あの非常に良かったんですよね。
そんな江口さんが、
はい、
まあ世界カメラテレパシーを、通じて、
はい、
で最近、まあ、開発されているっていうのが、
はいはい、
まあ、実はこう音関係になっていってるってことですよね。じゃあちょっとそのトランスペアレントっていう最近こう、
はいはい、
あの発表されたサービス製品について説明してもらってもいいですか。
ですね、実はもうこう動いていてですね、
はい、
もう可視化されてます。
お、
僕ら喋ってる内容この場で音声認識されて、自然言語処理されて、
ははは
でウェブで検索されて、でその検索されたそのウェブページをこの場で、即表示するっていうの
を。なるほどね。今、僕らの目の前には MacBook Air があって、
はい、
まあ、ブラウザとコンソールが開いている。
そうそう、ここでそのPython のプログラムコードを動かしてるんですよ。で、クラウド側でそれを構文解析して、で、ウェブをサーチして、で、そこでその、採取された結果の今、サムネイルをこれ表示してて、全部リンクがあって、すべてページなん、ウェブページなんですよ。だから全部リンクを持ってる。で、ちょっとこれ、Air は少し遅い。ですけど、例えばそのもうちょっとメモリーをふんだんに積んでるパワフルなマシンだったらほぼ1秒以内に喋ったことが、検索されて、
ここに表示されます。どんどん画像が変わっていってますね。今も喋るごと、ね、
タイムラインなんで戻れるんですよ。どんなこと喋ったか全部
スクロールすると、
そうそうそう、前の恥ずかしいこと言ったこともちゃんと残ってますよ。しかもこれ URL でアクセスできるんで、まあ、ここにいない人もこのリンクを受け取っ ていれば今どういうことを喋ってるかっていうのはそういう視覚的に把握できるんですよ、うん、
議事録、一種の議事録みたいなことなんですか。
ある種のそのなんだろう、要するにミニッツって言われますけど、議事録の使い方もできるんですけど、まあその議事録的な使い方っていうこと以上に何ですかね、何を考えてるかっていうと、そのほらサンフランシスコ、あの今度で5年目なんですけど、うん、異国の地でしかもあんまりその母国語が得意じゃない人が仲間作ろうとすると結構大変で、
うんうんうん、
友達作るのにすごい苦労するわけですよ、
なるほど。
で次そこで問題はやっぱりその言葉面だけじゃなくってカルチャーなんですよね、うん、例えばアメリカ人にたこ焼きって言っても分かんないじゃないですか、
うん、そもそもそのイメージがないってこと、
うん、でもたこ焼きって言ったたこ焼きが出ると、あこれ食い物だなとか、
うん、
なんかこんな味に違いないとかいろんなこと分かるじゃないですか、
あ
と、ひかさん地元は鳥取ですか。
はい、あなんで知ってるんですか。
だってフェイスブックに書いてあります。
あ、はい、鳥取県、
うち近いです、岡山です僕は。
あ、地元
は。
そうなんですね。
そうで、あの関西の人って大阪の人だったらちゃうちゃうちゃうって言ったら、
うん、
ちゃうちゃう分かります。
え、違うってことじゃないですか。
ちゃうちゃうって言うなんですよ。
あ、ちゃうちゃう、
そうそうそう、ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうですかってことじゃないですか。
あはいはいはい、
うん、で大阪の人以外はちゃうちゃうが犬って分かんないから、ちゃうちゃうちゃうって言っても、そうなんですよ。
え、ちゃうちゃうって
分かんない、
犬じゃない、
東京人分かんないですよ、ちゃうちゃうって。
あ、そうなんだ、方言なんですか、うん、
いや方言じゃないですよ、もともと中国の犬です、
中国、
うん、そう中国の猟犬なの、もともと。でそのもちろん日本にも入ってきてるんですけど、ちゃうちゃうちゃうっていうギャグは大阪のギャグなので、
はい、
それが犬のちゃうちゃうをもとに、あのちゃうちゃうですかっていう意味だってことは、あの関東の人は分かんないし、そもそもちゃうちゃうがそんな多分メジャーな犬種じゃないからだと思うんですよ、
なるほど。
もう今ね、むっちゃちゃうちゃうがね認識されて
出た、
ちゃうちゃう
ちゃうちゃう出てる、ちゃうちゃう、
今まだ出てきてないですけど、
ちょっとまだ
認識はですね、
精度に問題、認識
はされまくってます。音声では、音声認識の方ではもうちゃうちゃうちゃうちゃうっていうのは出まく
ってそれはだからすごく大事で、要するにその友達を作りたいっていう時に、もう喋ってることをちゃんとカルチャーでコーディングして、でこの人は何を言ってるのかってことが可視化されたらすごい理解できるんじゃないかって思ったんですよ。
なるほど、
うん、やっぱり文化背景のところで結構つまずくっていうか、
これはもう
話とか分かんないんですね、
まあ、あのそう、ちょっとまだそういう意味ではその、うん、全然開発始まったばっかりなんで全然まだチューニングはあのできてないんですけど、そうだから言ったことがすぐ表示されるっていうコミュニケーションを提供してあげることによって、実はその多くのカルチャーギャップを抱えたその相互不理解がある程度解消されるんじゃないかなと思って、
うんうん、
見たら早いよねっていう、
うん、でもまさに世界カメラのタグ付けの発想からシームレスに続いてるなっていう気がしていて、まあ そこの文化背景がないと見ても分かんないものもあるし、
う
ん、文化背景が分かんないと聞いても分かんないことも当然あるわけで、そこを多分こうやって手を今動かしてタップして調べたり、なんなら音声認識自分でさせてサーチエンジンで検索したりっていうのはあると思うんですけど、それはもうポップにパッと出てくることによって、まあ即座にその場での共通理解をできる項が増えていくから、まあ理解がしやすくなるっていう、でまさにそこがその友達になれる可能性が増えるっていうところってすごくいいなと思っていて、
はい、そうなんです。
これは今後どういう感じになっていくんですか。
これはね、基本的には製品としては API で提供するので、ロボットにも入るだろうし、あとその電子黒板みたいなところにも入るし、プロジェクターにも組み込めるし、
うん、
まあ、PC でもスマホでも、そのあるいはスマートディスプレイみたいなものにもどんどん入っていけるので、
喋、うん、ってる言葉に応じたイメージを引っ張り出して即時に出してくれるっていう、はい、まあ、API っていうことなんですか。
厳密に言うとイメージじゃないんですけどね、検索してるのはその言葉の意味をもとにウェブを検索してる、
うん、
なのでイメージ検索ではないんですよ。
そうか、
うん、ウェブを検索してるんですよ。
うん、
でそれって実際僕らやってますよね、
うん、まさにその普段打ってるところは、うん、
普段その、ね、会話の中で分かんないなっていう時にググってこれかなってやってることと全く同じことなんですよ。
うん、
ビジュアルで表現、サムネイルを今出してるんでちょっとイメージ検索と勘違いされがちなんですけど、うん、イメージ検索ではない、意味検索なんです。
うん、なんか 実はものすごくご一緒したいなと思っていて、まあ、僕らやっぱり音声から人の感情を解析するという技術を作っているので喋、はいはい、ってる話者が実は思いもよらないところであるその文化的な背景が分かんないと理解できないようなことに対してすごく力点を込めて話してたと。でそういうところにエモーショナル部分が出てしまって、まあ、例えば喜んでるみたいなのが出た時にあこういうことを話している時にとりわけこの人っていうのがものすごく盛り上がっているんだなっていうのが、まあ、ある種そのカルチュラルコンテクストを理解する中でも聞いてくるんじゃないかなというふうに思っていて、別に全ての感情値を出す必要ないんだけども、なんかそのポジティブなところっていうのだけ厳選して出してあげると、まあ、結構理解が深まるんじゃないかな、お互いのっていう、
あるいはライク的なことができそうだね。
そうなんですよね。
感情的なレスポンスであすごくこう喜んだなとか受けたなっていう時があったとして、それライクに近いですよね、
うんうん、でそれがもう自動的に発話した瞬間になされるっていうところが結構いいなと思っていて、いやずっとその構想自体は僕もお伺いしてたので、はい、サウスバイで、まあ、まさにこれを見た時にやっぱすごくいいなと思って、
ありがとうございます。
なんかディスラプトまでに一緒にできないかなというふうに
9月ですね鉄管ディスラプトね
思っているという、
リスペクトに持っていけるといいよね、う
ん、いいですね、うん、なんか最近本当に結構音盛り上がってるなっていう感じがあって、うんうん、で井口さんもなんかあの引用されてたと思うんですけど、坊主、うん、がなんか AR グラスみたいなのを発表したんだけど、ね、うん、そう、それが視覚的な AR ではなくて立体音響をまあ聞けるグラスみたいな、うんうん、
はい、
音 AR グラスみたいなのが発表されたりとかして、うんうん、なんかはずむくんも 音感情 AI だし、なんか面白いですよね。
音は、まあ、スマートスピーカー以来やっぱ爆発的に、まあ、逆に言うとそこに今乗っかろうとしていろんなプレイヤーも出ちゃってるっていうのは正直なところだと思うんですけ ど、ただ物操作する際にやっぱ分かりやすいし、当たり前のように普段それをなしにはやっていけないものなので、乗りやすいしいろんなもの使いやすいんだけど、これまででもそれどう使っていいか正直あんまり分かんなかったっていうか、結局テクストオリエンティーだったと思うんですけれども、まあでも実は結構声出すのも自然な、本当によく考えてるのが自然なことで、たまに私例に出すのは、まあ今本読む時って多分音読しないじゃないですか。
しない。
でもその習慣って日本で150年ぐらいしかなくて、それまで基本的に本って声出してみんなで読んで共有するものだったので、特に本が全くない時代なんていうのはすごく一冊の本を大切にするから、それを読むことで音声からみんなで共有するっていう、
黙読できないって人いまだに結構いますよね、
うん、いらっしゃいますよね。ディスレクシアの方なんてまさにそうだと思うし、そこで音っていうのがまさにその言語だけじゃないメタ情報を持っちゃう、で、まあ、僕らのテクノロジーの場合そのメタ情報のところ抑揚だったりスピードだったりっていうこと自体が意味を持ち得るっていうところでやってるんですけども、まあ、そこの面白さっていうのがようやくその便利さ以外にも、もうより豊かな情報を持ってるっていうところがなんとか使えないかなっていうところ でさらに、まあこれトランスパレントすごいなって僕はいいなって思うのは、そこはマルチモーダルで、まあ、音声自体っていうので入ってくるんだけど、それがまさにイメージとしても上がってくるし、まあ、実はテキストにもしてるしっていうところがこう融合されていくっていうところで、今結構音によりがちなんだけど、実はもっとできることっていろいろあるはずだなっていう、まあ、まさにまあ Google だったり Amazon だったりっていうのも、まあ、ディスプレイで何かできないかっていうのをようやく考え始めたっていう中で、今音を使ってマルチモーダルにしていくっていうのが結構ようやくそこの領域に入ってきたのかなっていう気がしていて、
さすが専門家ですね。
でもまさにそれを体現されてますからね
あんまり分からずにやってるんです実際。
でも、まさにその世界観だと思っていて、トランスパレントの世界観だと思っていて、あと僕はトランスパレントって名前も大好きで、それが明示的じゃないですか
結構でもあの説明を要するけどね、
うん、
実際のところあのスケスケ社会ってことを言ってたので、
うん、
スケスケ社会、うん、なんかハレンチ
ですね女性受けが悪いですね
そもそも女性受けしようとしてるんですか。
お互いの思念が お互いスケスケになるかのように透明になった時に、うん、人間お互いを常にその共有できるっていう、
うん、
うん、共有したいんですか。
共有したくなる時があるじゃないですか、
うん
うん、ああそれなんかすごいですね。なんかじゃあ自分がスケスケになって、うん、まあ、全て見られ って、うん、それでいいっていうか、みんながそうなればいいっていう思考ってことですか。
例えばね、自分の場合はその歴史が大好きなんですよね、
うん
うん、でほら日本人の場合、例えばそのほらあの信長がそのね本能寺でその殺される瞬間があるでしょ。どういうこと考えたのかなとかね、うん、人生50年って言って、うん、あるいはまあ分からないですけど、その坂本龍馬がね、じゃあ大政奉還なんだって言って薩長同盟を組まして、徳川慶喜にその要はだからあの大政奉還しようよということをその土佐藩を通じて働きかけるわけじゃないですか。っていう時のその呉船に対してのじゃあその大政奉還っていうところ の、 その坂本龍馬の思いっていうのは何なのかなってことをついこう想像したりするじゃないですか、うん、で人間は他の人間のその思念とか感情にシンクロする能力を持ってますよね、
うん
うん、っていうことは人間にとって最も豊かなその財産っていうのは人類全体の歴史におけるあらゆる思考とその感情じゃないですか、
うん、
それものすごく価値あると思いませんか。
なるほど。
僕らは何かを考えて何かをそのことを起こして何かをその進めていく上で何に学ぶかっていうと、一番大きい部分って人間の英知じゃないですか。これってその今までのその要するにこう人類が残してきたあらゆるアーカイブとかナレッジとかノートっていうものが僕らの中にはもうふんだんにその財産として眠ってるわけじゃないですか。それは何かっていうと、それを何で活かせるかっていうと、人間は他人に対して共感を持てるってことです。僕らは場合によっては信長にもなれるし、龍馬にもなれるし、クレオパトラにもなれるし、シーザーにもなれるし、チンギス・ハンにもなれれば、毛沢東になれれば、スターリンにもなれれば、ヒットラーにもなれるわけですよね。
うん、
人間は人間の信念とか感情を思い至って、それを自分であるかのように感じて、共感を持ってその思考をなぞったりすることができるわけですよ。
なんか、うん、すごい言ってることは分かるんですけど、
はいはい、
その歴史上の人物とかって情報がある種欠けてるからこそ英雄たりえてるみたいなこともちょっとあるかもなと思って、
ね、でも確かに、ね、これがまさに大半のやり取りっていうのは実は記録には文字でしか残らないわけで、今もう音声が記録されていくっていうようなことになった時に、多分爆発的に人間理解が変わっていく
と。そう、人間理解変わると思う。だからスケスケ人間に今聞いてて思ったのはスケスケ人間でカリスマになれるかなっていうのは、まあ少なくとも今までとは違うカリスマにならなきゃいけないような気はして、
でもそこがある種の超越性じゃなくて、そのまさにエンパシーを持てるぐらいの立体像になるかもしれない気がしますよね。親近感が持てるじゃないけれども、あとその何を考えていたんだろうっていうところに対して、それがなんか期待値を下回っていたとしても、
うん、
まあ、意外とこんなもんだったのかっていうのが実は勇気づけられたりもするかもしれないし、あ、こいつも同じようなこと考えてたんだなみたいなところが、まあ、さらに
ちょっと、ね、歴史のメタファーとかその歴史上人間に対するシンパシーの話がちょっと飛びすぎてるかもしれないんですけど、こういうのインターネットってことをやるべきだと思ったわけですよ。
ほう、
うん、でインターネットは吉川さんお好きですか？
まあまあ
まあまあ僕は結構好きで、
はい、
あのハイパーテキストっていうのをテッド・ネルソンっていう人間が考え、対するにハイパーリブっていうそのザナドゥ計画っていうのがあってね、であの世界っていうのはもうその要するにその西洋哲学のこうかなり早い段階から起こっていて、普遍言語運動っていうんですけど、
うん、
百科全書派とかね、百科事典を最初に作った人間がいることにちょっと驚きを禁じえないじゃないですか。
あ、
百科事典ってすごくないですか、
うん、
あらゆる地をディクショナリーにして誰もが参照可能にしようと、
うんうん、
これはね最初エンサイクロペディア作って非常に大変な運動で、しかもある種の革命運動だったんですよ。誰もが知を共有することができるっていう民主化を行うことは、ある意味当時 の、 その社会秩序に関して言うと革命的な反抗行為、なるほど、カウンターカルチャーだったんですよ。
うん、
うん、という普遍言語運動からの歴史の脈々たる流れが Google のサーチにつながってるっていう、
かなり反逆的な、ね、サービスなんです、ね、
そう、あれはカウンターカルチャーです。
うん、
あらゆる人間がもうほとんど無償 で、
うん、
そうですね、特別な能力とかライセンスもなく、うん、簡単にアクセスできる、
うん、
では革命的な人です、
うん、
でそれは普遍言語運動って言われる百科全書派の流れの中から脈々と続いてるんですよね、っていうのがもともとあって、
うん、
でもインターネットってテキストのタグ付けじゃないですか、うん、HTML 書けます、
うん、多少は
ですよね。 あれってほらテキストをタグで囲んでそのボールドとか、はい、エッジレフとかやるじゃないですか、
はい、
声はどうかっていうと、うん、ないんですよ、
うん、そういうことです、ね、
そう声のインターネットは存在しない、
うん
うん、
でも本当その世界カメラからタグっていうテーマがありますよね、
うん、まあだからあれじゃないかな、その地を構造化するってことに対する興味関心は僕は強いですね。
なるほど、
うん、そうそうだコーディングだと思うんですけど、
うんうん、誰もが読める形式で、
うん、アクセス可能な共有可能な形式で、うん、まあ要するにそのある意味こう論理構造として体系化されるっていうことの高度っていうことに対してのフェティッシュは僕はあると思うんですよ、
うん、
っていうことで言うとその声っていうのが未だにタグ付けされてない
ってことですね。
インターネットの構造の中に落とし込まれてないですよ、
うん、
野に放たれまくりってことですよね。今の
話野に垂れ流されて消えていくだけっていう、
うん、
人類の英知の一部なのに、
はい、っていうか大半じゃないですか。
ほう、
うん、
人間例えばソクラテスもあれは実は口語で書かれてます。もともと対話です。
なるほど
だから仏典もそうです。釈迦も孔子もあと聖書あれもイエス・キリストの原稿を弟子が書き記した、
うん、
コーランもそうです。孔子も孟子もそうです、はい、だからそのほぼほぼ全て人間の英知っていうのは本来語られたものがたまたまテキストに残ったものをこれは文化と呼んでるんですよ、
うん、
でもそういう意味で言うと僕らは日々多くを語り多くを伝え多くの理解を共に会話を通じて行ってるわけですよね、
うん、
そっちの方がどう考えてもリージョンとしては大きいんですよ。
なるほど。
テキストとして残るものはごく一部ですからね。でも多分会社の意思決定とか政府にしろ政治にしろ戦争にしろあらゆるその例えば裁判所にしろ人間の交渉事とかコミュニケーションとか愛とかあらゆるその知的行為ってほぼ会話じゃないですか。だって愛してるって時に目の前にいるのに書かないですよね。
愛してます。
会議で議論するのにいちいちちょっと待ってってこう書いてはいとかやんないじゃないですか。
うん、まあ、大事なことを話したいって思いますよね。
僕らはもちろんそのテキスト文化を真っ只中にいるのでテキストチャットとかブログを書いたりとかツイートしたりってことを非常にこう柔軟にフル活用してますけどここ10年ぐらいですからね。
そうか。
それまで喋ってたんですよ。電話もあったし、うん、だからそのバーバルっていうかその喋るっていうことの文化的なその広がりと奥行きっていうのはものすごく大きいはずなんですよね。それがそのただこう野に放たれて消え去っていくっていうことに対して声をタギングしたらいいんじゃないかっていう発想は自然に生まれるじゃないですか。
うん、なるほどな。
この重苦しい感じは何なんです
か。いやでもまさにその通りで、まあ僕今頭に浮かべてたのはマクルーハンなんですけど、テキスト文化だと基本的にはあれって一人で部屋で閉じこもってこう知識も向上型する、要はもう完全に西洋近代型の超自己中心的な人間が生まれるっていうのが、まあ活版印刷の本を読んでた、うん、読んでる状態が継続するとそうなんだけど、実はまあラジオとかテレビとか出てくる時っていうのは、うんうん、視覚中心だった人間が、まあ、そうじゃなくてもうちょっと放たれてくるときに、まあ、意外とそれが人とのコミュニケーションも民主化になるんだと、
うん、
まあ、逆にやばいことにもなるけどねっていうところ の、うん、あのクエスチョンですけど、
メディアの銀河系ね。
そうです、うん、でマクーハンってもともとシェイクスピア研究家なんで、うん、テクストをどっぷりやってた人間がいきなりあっちに飛んでくっていうのは結構僕としては面白くて、
うんうんう
ん、でまさに今井口さんがおっしゃってたこともそうだと思うんですけれども、うん、まあ、それまで喋ってたと、だけど、うん、本っていうところに落とし込まれてこうそこだけにこうガッとなると結構閉じこもっちゃうんだけど、うん、まあ、実はそれを交渉として伝わってたから、まあ、まさにテクストとして残ったっていうところで、うん、最初はあくまで語りだって、
でしかもね、うん、僕らが書いてるテキストも本来語りから始まってると思います。メッセンジャーとかね、まあ、テキストあのツイートとか LINE とかあの Facebook とかあれブログとかでも喋るかのように語ってる人結構多いですよね。コメント欄とか、
うんうん、
コメント欄でその文語で書く人あんまりいないですよね、
うん、
お疲れ様とかね、うん、最近どうとかってあれ語りですよね、
うんうん、
もテキスト自体がその何て言うんですか、まあもちろんメディアによると思うんですけど結構語り化してるっていうか、うん、昔多分手紙の場合は絶対そうじゃなかったと思うんですよね。
あ、確かに
ね、手紙の場合ってすごく遂行されたものを残そうとするから、うんうん、そのあんまりインスタントに交互体にならなかったと思うんですけど、うんうん、
確かにね、
だから基本的に会話体、まあ要は口語とあと書き言葉ってものすごい乖離があったのが、うん、まあ、今のメディアの中だと通常そんなにものすごくかしこまって何か書かない限りって起きえないって、うんうん、特にインスタントのコミュニケーションの時、うん、ただやっぱりそこって本来はベースとしてはやっぱり声で行っていることっていうのがあると思うんで、うん、まあ、必然声に、まあ、今インターフェースが音声中心になってるっていうのは別にそんな突飛なことではないかなと思いますし、
うん、本来自然な姿ですからね、
うんうん、
結構まあ今の、音とか話し言葉で言うと、まあ、今、まあ、スマートスピーカーみたいな流れで言うとすごい AI の存在も外せないと思うんですけど、今の話し言葉によるコミュニケーションという話と AI がまあ対等してくるというのはどう関わってくると思いますか？
ああ、すごいいいご質問ですね。なんかあの簡単に言うと僕はそのベイビーというアプリから始まって、うん、ボールってアプリに移ってでさらにトランスペレントにするっていうその製品 その変遷があるんですけど、
近年でいくつか、まあ、サービスを発表されている。
そうです。声のソーシャルアプリを、まあ、ベイビーからボールっていう形でその2個もうすでにリリースしてるんですけど、うん、声っていうのは入力手段としてはすごくいいんですよ。
うん、
なるほど、
うん、めちゃめちゃいいのよ、
うん、
あの簡単に入力できるし感情もこもるしニュアンスも豊かだから、うん、なんですけどアウトプットメディアとしては声は全く良くないんですよ。
うん、
入力に5秒かかったら聞くのにも5秒かかる、
うん、
で聞かないと分かんない、
うん、
で一覧もできない。
そうですね。
でそれに気づいたんです。ああと思って、
検索できないんですよね。
そうだからね、それで気づいたんですね。声の入力を画像で出力したらいいじゃんっていう、うん、それがトランスペレントです。
ああそれはすごい分かりやすい。
分かりやすかったですか？
分かりやすかった。
そう。
今、
よかった。
深まりが。
早いわけですよね、視覚の方
は。早い。うん。見れば分かる、
うん。
一覧できる。検索もできる。
うん、でもそういう意味では、うん、その時に、あの、そぎ落とされたものの多くがニュアンスだから、うん、なんかエンパスの領域に近い気がするよね。
そうですね。まあ結局、音声使っているってテキストと違うっていうのはまさにそのメタ情報ニュアンスが載ってて、同じ言葉で例えばテキストで書いてあってもそれを読む速さとかで伝わり方は絶対違うし、まあどんなトーンで話すかでも全然違うし、まあそこのところで落ちてる情報っていうのは意外とリッチであろうっていうところ でちょうどたまたまごめんなさい、これ収録してるの3月なんですけど、あのスラッシュ東京であの Google アシスタントのチームの人がスピーカーで立っていて、イリアさんという人だったんですけど、彼は意外に面白いことを言っていて、言ってることはすごい単純で、もうちょっと Google アシスタントをヒューマンライクにしたいって話をして、それを Google の人が言うかと結構驚いたんですね。それって結構日本的な発想なんで、ロボットをヒューマンライクにしたいとかって、でどういう意味でヒューマンライクにしたいって言ったかっていうと、やっぱり、どうしてもその AI での要はカンバサイショナル AI を作ったとしても抜け落ちてる情報がたくさんあって、それは文化的なコンテクストだったりとか、もっと微妙な方言の違いであるとか、あとはまさに感情の部分だったりとか、まあ、そういうものっていうのを持たせたいとずっと思っていて、
それは Google っぽくない発言ですね。
そうなんですよ、これびっくりしたんですよね。へえと思って、
うん、すごいね。
でそこを見てるんだなっていう時に、結構やっぱり彼らもそのずっと多分いろんなことをやってる中で、まあ、音声いいけど抜けまだ拾える情報って結構あるはずだなっていうところに今注目が来てると思っていて、単に多分インプットの利便性だけじゃないだろうと、なんかもっと拾えるはずだし、なんかもっとあるはずだっていうところで、今結構いろんな人がやってるんだなっていうので、うん、まあ、僕らなんかそこにある種正気っていうか、やってる方向性間違ってないなっていうことも感じるし、う
ん
う
ん、吉川さん、その音声とか スマートスピーカーとか、そのなんだろう、 AI のロジック、デジタルエージェントと喋ることについてのなんかこう思いとか、こうなんだろう、そのアイデアって何かあります？
直接今すぐそこで何かやりたいと思って ではないんですけど、僕の場合は、うん、もうちょっとその音とか音楽とかで、うん、まあ、人間をどう行動変容させるかみたいなの結構興味があって、うんうんうん、つまりその僕たちは、まあ、ウェアラブルで人の状態を知ることができるんだけど、うん、まあ、結局知るだけだったら、まあ、人の行動変わらないから、うん、何かしらフィードバックを与えて変えてあげたいと思ってるんですけど、うん、
はいはい、
でその時に、まあ、すごい分かりやすく言うと、ランニング中って音楽聴くじゃないですか、うん、でその影響を受けてると絶対思うし、うんうん、でまあ、楽しい曲聴いたら楽しく歩けるし、うん、悲しい曲だったら悲しくなるし、うん、まあ、そういうあの音って本能的なところにアクセスできるっていう機能を持ってるなと思っていて、うんうんうん、だからセンシングするだけではなくてそこのフィードバックとして音を出したいなっていうのはいつも思っていて、うん、それはなんか僕がもともと音楽をやっていて、うんうん、でも音楽でもやっぱり人の心を動かしたいんですよ、うん、
はいはい、
でそれとまあ何ら変わらない動機として、うん、まあ、人を動かす音を出したいなとはいつも思ってます。
あれはその、うん、なんだろう、身体の状態を取ることによってその人間のこう例えば感情の起伏を読むとか、うん、身体の状態を取るとか、なんだろう、生活のテンポとかリズムを読むとか、うん、なんかそういうことは狙ってやってらっしゃるんですか？
狙ってはいますね、
うん、
まあ、まだまだ研究中ではありますけど、
うん、
まあ、足取りっていう言葉があるぐらいなので、
はいはい、
まあに、まあ、うん、まさに足取りって、
うん、
人間の、まあ、うん、心もきっと歩行に、うん、あの出てる、
うん、
でそれを読み取ってあげて、うん、まあ、まあ、僕の場合はだから非言語的なコミュニケーションに注目してるけど、うん、そこで何かしてあげたいなっていうのはすごい思います、
うん、なんかそう、僕は残念ながらそのクラウドファンディングのバックさせていただいてないんでちょっと申し訳ないんですけど、
全然その
いや俺多分自分としては似合うんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、
じゃあぜひ、
はい、
普通に似合うと思います。
そう、なんかね、オンステージすごいなんかバキーンとこうアピールできますよね、どう考えても。
ディスラプトでフィッチされるときは、
うん、
いやいいと思います。
バツンとオルフェ入っていただいて、
一回なんかね、ローンチカンファレンスでブルーのアディタスでそのプレゼンやったときにすごいハイキックしたんですよ。ただイスラエルのそうすごい有名なその起業家投資家の方がナイスシューズって言ってきたっていう、めちゃめちゃ面白かった。そこかよみたいな、
やばい、
そこかよみたいな、アディダスの宣伝じゃない。
あ、じゃあその感じで宣伝してもらえる可能性があるんです、ね、
頑張ります。
いや、まあ爪痕はでも残したっていうのは間違いないですから、
ね、どういう爪痕、
それはぜひ履いてほしいな。
で、まあそのそうだから拝見してる限り、いやほらサウスバイでもちょっとお近づきになったんで、だから気にはなっていて、
ありがとうございます。
なんかね、いや僕の勝手な 見立ては表現デバイスだったんですよ。
あ、いや、そうです そういう切り口、まあ、に僕ら、うん、2015年のサウスバイサウフエストでオルフェを展示させてもらって、
はいはい、あれ話題になりましたよね。
でその頃ちょうどクラウドファンディングしてて、
うん、
でその頃は結構やっぱダンサーに、うん、重きを置いてたというか、ダンスの時にその動きを読み取って、はい、音や光を奏でる新しい靴みたいなコンセプトでやってたので、うん、それも全然間違ってなくて、
うん、
で最近はそのオルフェトラックっていうシリーズで、はい、もうちょっとその日常的な動きの方を取ろうとしてるんですけど、うん、まあ、それはなんか弾き方の幅が広がっただけで、
うん、
まあ、やりたいのが表現っていうのは何も変わってないんです
よ、ね、なるほど、うん、なんかそのその人の状態を見たり、あるいはそれに対応する何らかのそのインタラクションを用いることによってその生活のそのシーンを変容させるみたいなことをお考えになってるとは実はあんまり思ってなくて、
うん、あ、そうなんですね。
そう、パフォーマンスをするための、うん、そのなんだろう、かっこよさをもうすぐ追求してるんだろうなっていうふうに勝手に思ってたんですよ。
実は会社のミッションは日常を表現にするなんですよ、
う
ん、だから
クールですね。
ありがとうございます。まあ、舞台の上のことも好きなんですけど、はい、
うん、
僕はなんかその舞台の上から出てきて、うん、もう日常っていうところが、まあ、舞台になっていくみたいなのを結構やりたくて、
うんうんうん、
なのでまあ、ダンサーの方で結構プロの方がちゃんとした舞台でやってる場面でも確かにオルフェって使ってもらったりもしてて、それはすごいありがたいことなんですけど、実はまあストリートとかで、まあ今までその そのオルフェ出る前とかってその光る衣装って結構まあ限られた人が特注で作るみたいなことしかなかったので、うんうん、そ一般に売られてるものでそういうなんか飛び道具的演出ができるみたい な、うん、なんかそこから文化が生まれるみたいなのを結構夢見て始めたんですよね、うん、
誰でも小林幸子になれるってことですかね。
うん、小林
なんかあのアップルの AirPods の CM あれすごい出来がいいじゃないですか、
うん、
いきなりなんかその黒人のそのなんていうのアーティストが AirPods をつけて音楽を聴いてフットワークがこう変わるんですよ、うん、といきなりそのなんていうのストリートの横のそのウォールをこう登り始めたり、
うん、
だから重力が変わっちゃうんですよ、うんうんうん、あれすごいいいなと思ってだそういう感じのことをおっしゃってるのかなと。あ
それはありがとう、うん、でも AirPods いいですよね。
僕めちゃめちゃいいですね。
いやあの、うん、ちょうどそういう話したかったんですけど、うん、いや Apple 製品が本当にダメになってると僕は思っていて、
うん、まあね今月多分俺 Apple に100万円ぐらい見ついてると思うんですけど、ね、
いや僕もほとんど Apple 製品なんですけど、うん、で実は今日その僕の MacBook Pro は今目の前にあるんですけど、はい、H のキーボードが効かなくなってるんですよ。
あら
で
エッチなことばっかり言ってるわけじゃないですか。
そうエッチをしすぎたか
もしれないけど実践
金曜日の夜のポッドキャストいいですね。
十、はい、何年 Mac 使ってるんですけど、うんうん、初めてだしで
やっぱしかもこれ光らなくなってるねここね。
あそうですよね。
残念だな。
いやだからなんか、うん、こんなボンミスみたいなことって昔あったかなと思うし、うん
まあ、ありましたけどね。
あ昔多分もっと昔はあったと思うんですけど、そうそう、ね、まあ、ジョブス復帰以降というか、うん、
なかなかないですね。
結構なかったし、うん、で僕 iPhone X 持ってるんですけど、うんまあ、昨日ちょっとひび入ったんですよ。
あら
でそれもなんか1メートルも落としてないんですよ。机の下からポロッと落ちて、うん、それでひび入ったんですけど、うん、僕なんかこの何ていうかケースつけてるんですよ。
えちょっといいですか。あこれちゃんとしたケースついてるじゃないですか。
ちゃんとした保護ケースみたいなのつけてて、
あ割れてる
割れててもうどうしようもないじゃんっていう。だから これ
いいケースですね。だからしかも割れてる
ケース褒められる。
いやいいケースなんですよ。割れそうにないケースっていう、
まあそういやだから、うん、昔こんなことなかったような気がするし、
まあそうですね、
なんかアップル製品も、うん、いやっていうか iPhone ってそもそもめちゃめちゃ遅いと思うんですよ、うん
まあね、
顔認証すごいとろいし、はいはいはい、失敗しすぎだし、うん、寝る前の暗い時は認識しないし寝起きも認識しないんですよ、うん
う
ん、
僕ね X 昨日買ったばっかりなんでいまいち分かってないんですけど
ちゃった
いやいいんですいいんです全然
まあまあ僕的にはもうだからいい機会だからセブンに戻そうと思ってるんですけど、
いや、
まあ、
6がね動かなくなってしょうがなく10買ったんですよ。まあ、それだ
ったらいいと思うんですけど、うん、あすいません話がだいぶそれたんですけど、うん、でも AirPods はいい
素晴らしいね。
AirPods だけはいい、
ね、あれは僕は革命だと思いましたね、
うんうん、まあ、AirPods 僕なくしたんですよ、
ね、なくしたどういうこと。
それこそ京都で打ち合わせしたらなんか気づいたらなくなりましたわ。
僕でもね去年4個買ってんですよ AirPods。 でね
なくしすぎでしょ。
でなくしたのは実は賞味1セットなんですけど、残りのその3セットのうちの2セットは片側なくしてますからね、は
い、それでもう両方買い直し。
でいやあのね片側は確かねいくらだったかな60ドルかなんかで。
あ、買い直せるんです
か。そう、買い直していける
んだ。
で複数持ってるのは別にほら充電が切れちゃうから、うん、複数持ってること自体は別によくて、
うん、
そうでもそれだけその要するにこうアディクトだから、
うん、
これは何回も買っちゃうんですよ。
ポートがね、まあ、今だから普通のイヤホン使ってるんですけど、うん、ポート邪魔でしょうがないですよね。だから AirPods つけたら踊り出したくなるっていうのは分からんでもないなと思う、うんうん、
これしかもあのなんだっけな、だからスポーティファイとかの自動ゴーストップがついてるじゃないですか、
うんうんうん、
あれいいですよね。
あまあ僕としてはあれ片耳にした時も続けてほしい時があるんですよ、
う
ん、
ああなるほど。
僕整体行く時ずっと片耳でラジオ聞いてたいんですよ。
片耳装着は止めるなと。な、
ね、そうと止めないでほしい時があるんですよ。
なるほど、ね、うん、片耳ストにも合うよ。
そうそうそう、片耳ストのことを考えてほしいよね。
でもたまにその電波の不具合かそのバッテリーの不十分かなんかで片耳状態になることあるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
あれすごく苦痛ですね。
あれは苦痛なんですよ、うんうん、それもまた別なんでしたけどなんかめちゃめちゃなんか耳痛くなりますよね。 なぜか両耳で同じ音量だったら痛くないのに、うん、片耳になったらすげえうるさいみたいな、
うんうん、あれすごいアンバランシングっていうかディスタービングなんですよ。だからそのなんていうかな、気持ち良すぎてエアポッドって基本的に体験性として、うんうんうん、でしかもそのなんかつけてることを忘れるぐらいの装着感、うんうんうん、なんだけど結果として落としやすく忘れやすく、
う
ん
う
ん、
本当そうですね。
トラブルの元にもなってるっていう、うんうん、テクノロジーって怖いですね。
さてそろそろ
まとめ
収録場所
テクノロジーって怖いですねっていう
今何時
時間が今こちら、まあね、はい、あと数分でここの場所が追い出されてしまうという形なので、
いや
だいぶですね、
だいぶはしょってことですからね、
最長ですね、歴代
最長ですね、
歴代最長の。
いやでもなんかこう
あっという間に過ぎましたけど、
やっぱりでもこの3回とも結構シリアルアントレプレナーを、うんうん、まあとお話しさせていただいて、みんななんかいろんなことやってんだけど一気通貫してるなっていうのが
最初
特徴として、
何やってるか分かんないぐらい肩書きはあるけど、そうそうそう、実はつながっているみたいなところだったりとか、いろんなプロジェクトやられてるけど実はもう最初のところの衝動っていうのは変わってないとか、
それすごいよく
分かった。結局筋が通ってるっていうところがやっぱりすごいなっていうか、要は続けてるっていうのがすごいなと思いますよね。
宇治さんこれからはもうどうしていきたいんですか、この先のなんか目標というか。
どうなんでしょうね、まあ、だからトランスペレントっていうのはそのスケスケ社会っていうものをずっとこうその試行錯誤してる自分としてはある意味そういうライフワーク、
うん、
で API で提供されるんですよこれって、
うん、
だからそのウェブサービス以外にいろんなアプリケーションとかロボティクスとか IoT とかあらゆるところにこういう可視化っていうことをやろうと思っていて、
いろんなものがスケスケになっていく、
そうです
それを実践されていくってことですね、
うん、
いいですね。
でその喋るっていう行為そのものはね、うん、なかなかなくならないし、人間にとっても非常に大事な行為だし、うん、それがその可視化されるってことが行われることによってコミュニケーションのこうそのスタイルそのものに影響を及ぼせないかなと思っていて、
うん
うん、
それはすごい大きいことですね。
面白いですよね、
うん
うん、
なるほど。
ちなみにトランスパレントについて知りたいと思ったらこれを見るといいよとか検索するとホームページとかってあるんでしたっけ。
あまだねインスタグラムのそのヒストリーがね見れるぐらいのウェブしかないので、
うんうんうん、あなんかリンクホームページに
思い出した
ください。
お
なんだ
なんだ、土産があるっす、トランスパレントの特製ステッカー。
おやっと、
あとそうだサウスバイで配ったブロシュアがあります。
あ
これぜひ、ね、こういうものなんですよっていうブロシュアが、
こちらも
じゃあ、
はい、
これなんかデジタルであったりしますか。
ありますよ、後でリンク送りします。はい、
じゃあそれを皆さん見てみてください。
知りたいと思うんで共有させていただければ
何でも可視化されます。
いや
スケスケです。
今日はありがとうございました。なんか告知とかあれば、まあ別になければ。
まあすごく近場のその直近のトランスペレントの製品ロードマップで言うと、6月の1日にアルファ版、
うん、
で9月の7日テックラディスラプトサンフラン2018の、2018ですね、のそのスタート日がですね、9月7日なんですけど、まあちょうど世界カメラ 10年目なんですよ。
お
おおめでとうございます、
うん、
おめでとうございます。
ありがとうございます。だからその2008年に世界カメラをそのテックランチでローンチしてちょうど10年目のディスラプトなので、まあ、そこでスタートアップバトルフィードに出て、
うん、
おお
でステージ上であれは iPhone を発表したまさにその同じ舞台なんですね、モスコンセンターでトランスペレントオープンとで、
うん、
すげえ
今日からみんなスケスケです、
うん、素晴らしい
やるっていうね。
あめっちゃ楽しみじゃないですか。
今年のディスラプトは
すごい告知が出ましたね。あじゃあ楽しみにしています。
ありがとうございます、
うん、
ありがとうございます。はずむくん何か告知あれば、
あれアタログになかったっけ。
そうですね。私はそうですね、ヨーロッパにいくつか行きます。
あなた本当すごいですね。
旅芸人のような、
ずっと海外行って。
まず1個、フランスのビバテックというあのテックイベント、こちらご招待いただきまして出てきます。なあと同日開催のウィーンで開催されているパイオニアスというテックイベント、こちらも5月なんですけど、
そうなめだね、
こちらも出ます。
え、それ何、体どうすんの。
今とりあえず2人で、2人体制で行こうと思ってるんですけど、両方行こうかなと思っています。
はい、
本当さっき そのご質問いただいたその AI とスマートスピーカーっていうところはね、まだちょっと話したいかしたいなっていうところであの今日はいいんですけど、
第2回やりましょう。
あ、じゃ あ, あ、
ね、これ結構大きいテーマで、
うん、6月その発表の頃とかね、うん、
これ多分僕としてはディスラプト発表までを何回か追っていきたい、うん、
そんな
弾むリポートを
何回か
はい、サンフランシスコに来ましたって井口さんどうですか、みたいな。
確かにそういうのも面白いよね、
追跡取材。
その実際に物がこうやって外に出ていくっていうのを終えるって多分すごく貴重なことです
ね、う
ん
う
ん、
いや本当そうだよね。あれどうなったみたいな話自体、
うん、そこを知りたい方今日の話聞いてねいると思う、う
ん、だから、ね、あたるくんとかはねあれなんですけど、やっぱりそのアレクサの持ってるそのなんていうの、哲学的産業的文化的意味の深さとか重さとか強さとか広さをみんなやっぱりちょっと理解しかねてる気がします。
うん、
それは何かっていうと、要するに1秒以内の間に人間が喋ったことをトリガーにしてクラウド上のあらゆる情報に AI がそのラーニングとかサーチングをかけれるっていう状態ってものすごいリミットレスなんですよ。
うんうん、
僕自分とアレクサの、 あの点取り表を書いたんですよ、スペック比較、
うんうん、すごいことしましたね
すごい、どうでした、うん、
計算力負けてる、
うん、
反応速度負けてる、 IoT 連携負けてる音楽機能負けてるこれ歌下手なんですよ。
なるほど、確かにあの歌歌ってって言って、はい、アレクサ上手いですよね、
うん、上手いです。もうね、あと記憶力、
そう、
それは
正確さ負けてる、
負けてるとこを選んで書いてません。
いやいやいや、ちょっとね、いや実際これはちょっと本当にちゃんと思考実験でやってみようと思って、要するにそのスペック比較したらもう全てにおいて負けてる。
そんなことはないと思いますけどね、こんな魅力的に喋れないですからね。
いやすぐ抜かれますっていうのは、要するに、まあ、簡単にそのサマライすると、要するに1秒とかそういうそのものすごい短時間の間で世界中のウェブを検索して、それを整理して何らかのレコメンドとものもとに、あなたこうですよってことをレクチャーできるような状態の時代に僕ら生きてるってことですね。でそれに対して今まで そのウェブサーチとかアプリケーションって人間が常に操作してるじゃないですか。これがいらなくなってるんですよ。インタラクティブに画面を見ながら操作するっていうプロセスが一切いらなくなってる。ってことはね、これがシングラリティ入り口なんですよ。
なるほど、
これはものすごく大きいエポック違いです。要するにその操作の過程、人間は常に滞在その帯同してるって状態がいらなくなる、
姿勢がなくなってるんですよね。
そうなんです。
なるほど、だから、まあ、うん、トランスペアレントの目指した方向と、まあ、かなり近いですよね。
いやでもね、トランスペアレントはとはいえ喋ったことに対するビジュアライズなんで、常に人間の行為が必ずセットであるんですよ。
喋らなくてもっていうのを目指してるってことですか。
目指してません。だからそういう意味で言うと、アレクサが狙ってる方向と僕らが狙ってる方向はかなり違うんですよ、
うん
うん、そこにまた面白さを感じるんです、うん、
なるほど、
違うっていうところはいいと思って、
うん、
別に僕らアレクサを作る必要は全然ないので、
うん
うん、かなり違ってて、
うん、
その違ってる先に瞬時にあらゆる知をサーチして、その要するにスタディして、で レクチャーできるってことに対してのある種の恐怖ってことも含めて、もっと僕らは注意するべき、注意っていうのはそ
う、
要するにそのなんていうか、コンシャスするっていうか、インタレストするべきだと思ってるんですよ。
うん、完全に終わろうと思ったけど、まあなんか盛り上がって、
いや、まあ、始まったってことは次回予告じゃないですかね。
次回予告かな。
まああの古された話ですけど、まあ SF のあのハーをね、あの、うん、思い出しますよね。どうしても。だからハーをもし見てない人がいたら、こう次回内さんが出るまでに。見るべし。
あとはね、ニューロマンサーもぜひ読んでいただいて。
同時に何でしたっけ、38万人と付き合ってるんでしたっけ、
マンサーって。
だからああいうことができることに対してのある種の戦慄と 期待と羨望があるべきだと思うんですよね。でそれを全く知らないままなんかそのなんていうの音声がどうのこうのっていうのってすごいナンセンスだと思っていて、
うん、競争に過ぎない
競争ですよね。 AI が自由に活躍できるインタラクションがアレクサで初めてできたんですよ。
なるほど、深っ、
わお
告知の後に深い話って。
いや僕のとこカットでいいんじゃない。
いやいやいやいやいや、そんなことないです。
あ、一応ね
企画あります
か。 NNF からは、そうですね、あの今あの橋の運動のねビッグデータを取って、うん、でそれ解析して、まあ、それこそ AI を育てるみたいなことをやりたくて、うん、でクラウドと機械学習に強いエンジニアちょっと探してます。
おそれすげえ大事な告知だ。
声かけてください。あとなんかこれ聞いてる人で思ったこととか、うん、こうした方がいいとかこの人出してほしいとかなんか何でもいいからメッセージとか、
ね、フィードバック欲しいです。
もう井口はいいよとかね、そういう
ないないない
また出せとか、
まあ、それどこに連絡したらいいですか。
メールアドレス書いてあるなんかお問い合わせみたいな確かホームページにあったと思うんで。
あ、じゃあホームページ見ていただきつつ、
もし見つからなかったら僕に、
そうですね、直接例えば Facebook で検索していただいて、うん、メッセージ送っていただいて、普通
にいるんで、はい、
お前やめろとかね、もうね、
どうぞそんなわけで、
はい、
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。楽しかったです。
さよなら、
はい、
さよなら。いや